スマホ教室しませんか？講師派遣します。 II パソコン
熱文字を聞いたと言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは割りみて @gmail.com まで。
どうも、米粒社協の三協達夫です。
国井拓也です。
アストミシンゴです。
ではお疲れ様です。
はい、
お疲れ様です。
3ヶ月に一度集まりました。
はい、集まりましたね。
早いね。
早いっすね。
当院矢の今年だね。
いや、本当ですよ。
まあ、2024年春アニメ新番組全部見てみた件ということで。
はい。
2024年4月、ほぼ4月にスタートしたアニメ作品を対象にしておりまして。
はい。
5月のね、5月から配信とか、ようやく再放送分が終わって、新しいところに入るとか、そういう作品もあるんですけれども、まあ一応我々的には4月放送開始のものをまあ対象にしていると
。そうですね。
5月2日で言うと、タイムパトロールボン、藤子 F、藤尾先生の、ネットフリックスで配信開始したりとかね、ありますけれども、一応そちらは、割見ても、カウントしてないですし、我々もそれは、ランキングには反映していないと。いう形になります。
うん。
さあ、ストビ先生、お久しぶりです。
お久しぶりです、どうも。
どうでしたか、この1月、3月クール。
そうですね。まあ、ちょっと、結構、すべてを、見終わるっていうのは、なかなか難しかったんですけど。
そう。
まあ、だからもう、そうですね、うん。本当に最初の3話ぐらい、3、4話ぐらい見て、もう見なくなってたやつとか、たくさんいたんですけど、
はいはい。
なんか、まあ、このアニメの内容とはあんま関係ないかもしれないですけど、
うん、
マッスルの主題歌めちゃくちゃバズってますね。
そうなんだ。
ちょっと、信じられないぐらいバズってますよね。
あ、そうなんだ。
多分なんか世界的なブーム、感じで、オープニングテーマ、
面白かったもん
な。クリーピーナッツが歌ってるやつ。
はい、
で、オープニングダンス映像も、うん、もう世界中の人が真似してて、みたいな。
ブリングバンバンボーンね。
そうですね。だから、やっぱ曲からアニメがバズるっていうパターンも全然最近ありますよね。
そっか。
ショート動画ブームがあるんで。
確かに。はい。そこだわな。
だって、マッスルちゃんと見て、読んでる人の話聞いたら、マッスルアニメ微妙ってみんな言いますもんね。
まあね。まあ、
シンプル悪口ですけど。
はいはいはい。
まあでもやっぱ曲きっかけでアニメ見るっていう入りと
か。あるよな。
全然あると思いますよね。
うん。
はい。
国さんはいかがでしたか？
いやー、フリーレン様強かったね。
ああ、そうそう、フリーレン。ずっと前に出てね。
まあ、2クールものでしたからっていうのはありましたけど、はい、いやー、でもやっぱ面白かったですね。
うん、そうですな
ー。まあ、あとやっぱり、もうスナックバス映が楽しくてね。
面白すぎます。やっぱね、あれもう、ね、アニメ見すぎなんだよね。だから、バス映に癒されるっていうの。
それもあるかもしれないね。
そう。情報少なくて心地いい感じで入ってくんだよね。そうそうそうそう。流し込まれる感じでね。
で、大人しか出てこないっていうのもまたね。
そうそうそうそう。良かったですね。はい、まあ、バーンブレイバーンとかね。
はいはいはい。
面白かったし、ダンジョン飯。
ダンジョン飯、ね。
ありました。結構、まあ、この辺が、一般というとあれですけど、アニメ好き的には割と盛り上がった。
あ、そうでしょうね。ごくごく広く。うん、まあ、僕の心のやばいやつも、ごくごく一般的なっていうところでは、おすすめもできるし、やっぱ見てる人も多かったと。
確かに。
で、ごくごく一般的ではないかもしれないけど、みんな実は注目していたと、魔法少女に憧れてる。
いやー、もう、
まあな。
魔法校。
最高だったね。
確かに良かったですね。
これはもう本当にありがとうっていう感じでしたよね。アニメ好きに送った感じですよね。
肉食系の講座じゃないですか、やっぱり。
うん。
うん。
いや、でも、なんだろう、これ、初めての人見ても面白いかもしんないよね。こういうのはね。
わかん、なんとも
言えない。エロいかな。エロいか。
エロいとは思うよ。
ダンジョン飯か、やっぱ、おすすめできんのは。
ダンジョン飯も面白いね。
そうね、クールですけど。
まあそんな1月3月クールでございましたけれども、はい、まあ、はい、各、まあアニメ、制作会社並びに放送局、
はい、
配信プラットフォームが一番力を入れるのがこの、うん、4月クールと。
ほう。
いうふうに言われていますけれども。
まあ、年度初めて。
そうですね。で、ちょうど3人は、一番期待できるな、この先もっていう作品に20ポイント入れてます。はいはい、
うん、
で、2位が19ポイント、3位が18ポイントという形で、1人20ポイントから1ポイントまで上位20作品選びました。この選ぶ作業が結構大変なんですよね。あと、順位をつける作業が結構大変で、期待値の。
うん、
いやー、まあこれ絶対面白いよねっていう作品結構ありますからね。しかも今期割と3期目とかが多くて。
多いね。
すごいですね、
うん。やっぱりね。
そうだよね。まあ、響けユーフォニアムも
そう、うん。まあそうだけど。まあだから間が空いてはいるけど、これらの作品はだから映画を挟んだりとかっていうので、動いてはいたという感じはありましたけどね。うん、
でも、狼と香辛料とかさ。
いや、だからこれは本当びっくりした。これは本編に入ったら話そうと思ってたけど。
うん、
ね、狼と香辛料が随分久しぶりだなって見てみたら、あれあ、そういう、あ、
うん、
でも言われてみたら、はい、そりゃ、まあこうなるわって思いましたね。そう
ですよね。
うん。
で、あとは、うん、まあ、この素晴らしい世界で祝福をもうね、結構久しぶり。
久しぶりだよ。映画からだってもう5年、4年ぐらい経つからね。
そうですよね。
そうですね。間にその、爆炎をとかも挟んで。
うん。
あと、今期なんか、第2期の第2シーズンっていうわけわかんないから。
その無職転生とか、ね、
結構ありますね。
親と身を挟んでっていう形ですか、
はい、大人の事情でね。はい。
まあ、だから、ツークールぶち抜きでっていうのが最近減ってるから。
まあね、やっぱそれもあるよね。
まあ、分割2クールという形での第2シーズンの後編っていうことですよね。
はい、まあそうなんだよね。残り半分っていう感じだよね。
そうですね。結構10年ぐらい前からそういうのよく聞きますもんね。もともと。ツークール予定だったけど、ちょっと制作スケジュールの都合で分割になったみたいな。
うん、もう珍しくはないもんね。これもこんな感じか。あ、こういうことだったっていうのが、やはり多いですもんね、はい。
同じスタッフのスケジュールを揃えるのも大変なんでしょうね。
まあ、半年間ずっとっていうのはね、なかなか。
だって作品の数増えてるけど、いや、だから制作会社も増えてはいるんだけど、っていうところじゃないですかね。
というわけで、じゃあどんな作品があったのか、タイトルだけ振り返ってみたいと思います。今回もアニメートタイムスさんの2024春アニメまとめ一覧から、4月放送開始の新作アニメの情報のタイトル一覧を読み上げたいと思いますので、皆さんちょっとね、見落としてる作品あるかもしれませんので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは、僕、達夫くに足止みの順で読み上げてまいりますので、よく耳をそば立てて聞いてください。アーノルド・パペッツ。
アイドルマスター・シャイニー・カラー。
あげようとティム。
アストロノート。
当て馬キャラの癖してスパダリ王子に寵愛されています。
で、次がアンネームドメモリー。
はい。ヴァンパイア・ドミトリー。
ウィンドブレーカー。
うん。で、大井トンボ。
狼と香辛料、ね、マーチャント・ミーツ・ザ・ワイズ・ウルフ。
ガールズ・バンド・クライ。
はい。カイと乙女と神隠し。
はい。怪獣8号。
神はゲームに飢えている。
はい。
カラスは主を選ばない。
うん。鬼滅の刃、柱稽古編。
ギャビーのドールハウス。
はい。
クマーバ。
グリム組曲。
黒羊、寄宿学校編。
はい。
喧嘩独学。
はい。この世界、この素晴らしい世界に祝福を。スリー。
囁くように恋を歌う。
うん。
ザ・ニューゲート。
はい。ファブル、ザ・ファブル。
サンドランド、ザ・シリーズ。
こちらは3月20日からディズニープラススターにて配信ですね。サンドランド、鳥山先生の作品です。
はい。じいさん、ばあさん、若返る。
はい。時効代理人、リンククリック2。
死神坊ちゃんと黒メイド、第3期。
はい。
渋谷8。
シャドーバース、これは何だっけ？
フレイム。
フレームアーク編。
ジャンタマカン。
はい。
週末トレイン、どこへ行く？
はい。シンカリオン、チェンジザワールド。
声優ラジオの裏表。
はい。
で、 セイントセイヤナイトオブザゾディアックバトルサンクチュアリパート2。
はい、こちらはアニメートタイムズアニメ放題アベマに他にて配信の4月1日から配信のものです。戦隊大失格
EP ボン、
これはタイムパトロールボン、先ほど申し上げた通りネットフリックスで5月2日より配信開始です。
はい、ただいまおかえり
チビゴリラの逆襲
デートアライブ5、
はい、
出来損ないと呼ばれた元英雄は実家から追放されたので好き勝手に生きることにした。
はい、転生貴族鑑定スキルで成り上がる
転生したらスライムだった剣第3期。
はい、
転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます。
はい、刀剣乱舞怪巨伝燃ゆる本能寺
隣の妖怪さん。
はい、
24アニメーション2、
はい、バーテンダー神のグラス
ハイスピードエトワール、
はい、
花の井くんと恋の病、
はい、響けユーフォニアム
3秘密のアイプリ、
うん、
ブルーアーカイブジアニメーション、
はい、変人のサラダボール
忘却バッテリー
で、僕のヒーローアカデミア7期。
これは、5月まで再放送で、今月から新しい、あの放送に入るということですね。
はい、
魔王学院の不適合者2、史上最強の魔王の子孫転生して子孫たちの学校へ通う第2クール
魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだがどうめでればいい、
うん、
魔法科高校の劣等生第3シーズン
これも第3シーズンですね。無職転生2異世界行ったら本気出す第2クール
ゆるキャンシーズン3
待ってました。
夜桜さんちの大作戦、
はい、夜のクラゲは泳げない
ライジングインパクト、
はい、
リ・モンスター、
はい、竜族ザ・ブレイジングストーン
ドーンだね。
あ、ブレイジングドーン、
はい、臨海、
レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ
ローリーポーリーピーポーズ
ワンルーム日当たり普通天使付き。
はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、あの、新しい作品も多いんですが、
すね、
その、2期5目というね、
3
期もありますし、ヒロアカみたいにね、7期目みたいなのもありますし、うん、何々編っていうのも結構多かった
り、ね、うん、ありますね。あとやっぱ転生もやっぱあるね。
うん、ありますな。
転生きますな。
ちょっと読み上げなかったやつで言うと、アンサンブルスターズ追憶セレクションチェックメイトというのが3月10日から公式 YouTube にて配信しております。こちらは、まあ、再編集版ということの配信ですね。で、宇宙戦艦ヤマト2205、これは2021年に前編、2022年に後編が劇場公開されたものを再編集の5月の1日、水曜日から BS11 他で、放送するという形です。その他、グリム組曲は4月の17日からネットフリックスにて配信、サンドランドは先ほど言ったようにディズニープラススター、ジャンタマカンは、ジャンタマ、まあ、麻雀のジャンに魂と書いて、うん、ジャンタマ公式 YouTube にて配信中のアニメです。
うん、
その他、ライジングインパクトという作品が6月の22日からネットフリックスにて配信ということで、まあ実質7月新版と捉えている でしょうね。はい、以上の作品が出揃って、はい、我々1位を見て、作品を見て、1位から20位まで順位をつけたと。
はい。
今回ね、割と、
うん、
ばらけなかった。
ばらけなかった。
そうですか。
お
3人で、
うん、
30作品に収まった。
ああ、なるほどね。
確かに、いつもよりはばらけてない気がしますね。
そうだよね。
うん。
はい。
順位を決めるのは結構迷ったけど。
まあ、はいはいはい。
やっぱ注目作、面白作、掘り出し物っていうのは、まあ、大体みんな似通ってきている。
うん。
はい。
あとは、だから、その、趣味、趣向、性癖そんなところに。
まあね、それも大きいよな。
ということで、はい、結構ね、同率が多いんで。
おー、なるほど。
ね、同率9位が4本あるんですよ。
あー、なるほどね。
なので、
うん、
20位から9位まで全部いっちゃいますか。
いきましょうか。
なるほど、一気に。
一気にいっちゃいます。
はい。
はい。
20位、14ポイント、変人のサラダボール。19位、16ポイント、アストロノート。18位、17ポイント、声優ラジオの裏表。15位、20ポイント、同率で3作品あります。
はい。
ワンルーム、日当たり普通、転出機。
うん。
この世界に、素晴らしい世界に祝福を3。喧嘩独学。こちらが20ポイントで15位です。
お
14位、21ポイント。時効代理人。
お
新しいシリーズですね。
うん、
はい、13位、23ポイント。じいさんばあさん若返る。まあ、20ポイント超えるともう一人の力ではどうにもならないんで、二人以上が必ず票を入れてるという作品ですね。
はい。
そして9位、26ポイントで4作品。
はい。
狼と香辛料。響けユーフォニアム3。バーテンダー、神のグラス。そしてガールズ&クライ。この4作品でございました。以上9位から20位の作品でした。
ほうほうほう。
9位が狼と香辛料、響けユーフォニアム3、バーテンダー、ガールズバンドくらい。13位、G3 バーソン若返る。14位、時効代理人。15位、ワンルーム、日当たり普通。
あ
この世界に素晴らしい世界に祝福を、喧嘩独学、声優ラジオの裏表、アストロノット変人のサラダボールと。
なるほどな。
なっております。
まとまっててこうなってくるってことは、そうそうね。やっぱ順位付けにみんな悩んだ。
悩んでるねー。
ほんとそうっすね。
だってさ、言ってもさ、別にユーフォニアムとか絶対いいじゃん。
そういうことなんですよね。実際見ると面白いから
。そうなんだ。
そうなんだよ。
バーテンダーも厳密に言うと、我々的には2作目って感
じ、ね。そうそうですよ。そうなんですよ。
最初のバーテンダーとか、俺と国さん爆笑したもん
ね。俺、改めてまたちょっと見返しちゃったもん、俺、最初のって思って。あ、やっぱ今川さんだからだと思って
た。サントリー、核、みたいなね。あったよね。
そうそうそう。
面白かったけどね。
面白、あれはあれで面白かったよね。
さあ、じゃあちょっとね、結構激戦なんですけど、足富先生、何行こうか。まず。
僕はですね、どうしようかな。
どうしようかな、ね。
まあ、まあ自分が、その結構、上の方の順位に入れたやつで言うと、
はい。
声優ラジオの裏表っていう作品があって、まあ、その、まあ一緒にラジオ番組やってる現役女子高生声優の二人っていうのがいて、
はい。
まあその二人がラジオでは仲睦まじく喋ってるんですけど、
うん、
で、たまたま同じ学校の同じクラスにいるみたいなので、仲良しトークを繰り広げてるんだけど、実は、実際裏では、うん、仲悪いっていうやつで、
コメディだよね。
で、これが、なんていうんでしょう、見てて思ったんですけど、
うん、
この作品原作があるんですけど、確かライトノベルだったかな、
はい、
あるんですけど、
はい、電撃文庫ですね、はい。
原作者の方がもともと声優ラジオを、好きで聞いてた方らしいんですけど、
なるほど、
もともとは、
はい、
なんか内容がやっぱりその声優業界の裏を描くというよりかは、
うん、
本当に声優ファンの想像の範疇なんですよ全部。だからそのあくまでフィクションですが、ずっと言えるので、
うんうん、
だからどんだけ過激なこと言っても、まあどうせフィクションだしなで、
うん、
なんかスルーできるというか、
そうだね。
うん、でもやっぱりなんかその。やっぱちょっとなんか、ちょっと踏み込んでる内容とかもあったりとかして、
うんうん、
あとまあ、このセリフ声優さん本人に言わせちゃうんだみたいなセリフとかも出てきたりとかするあたりも、うん、ね、なんかその、まあその、なんか歌って踊るみたいな、そのアイドルの真似事みたいなことって声優がしていいのかなとか、
うんうん
う
ん、
を、実際に歌って踊ってる人に言わせるっていう。ね、主演がね、伊藤美久さんだったり、豊田萌さんね、実際、はい、ピクシスっていうユニットを組んで、やってるお二人ですけど、うん、
すごい毒効いてるよね。
そうなんです。で、仲は悪いんだけど、お互いその役者としては尊敬し合ってるっていう関係もちょっと、
うん、
ちょっとなんかユリっぽくていい感じというか、
うん
うん、なんかね、まあでもこの先その仲良くなるのかどうなのかっていうのもちょっと想像してて期待できるなっていう 感じですかね。
何その眩しさ、本当にびっくりするくらい普段とキャラが違うなっていうね、
うん、
いつものメンバーどうしたみたいな。
そうなんです。でしかもこの主人公のあのこのうたたね休みっていう女の子が、まあ、清楚系で普段は声優やってるんだけど、うん、実際はギャルっていう設定なんですけど、
ね、
うんうん、あの一つ苦言を呈するなら、
苦言、
あの今の声優オタク意外とギャルも好きだよっていうことも、ね、いやそれは清楚系がね好きな声優オタクいっぱいいるけども、う
ん、はい、
意外とギャル系で推してる人もいるよっていう。
だビスクドールとかだと思いっきりギャルだったし、
ね、あまあね、
オタクはギャル、割と憧れがあるというね。
そう、本当にあの、SNS とかで本当になんか、ネイルの自慢したりだとか、本当にあの、まあ、その、金髪でちょっとパーマかけてみたいな、写真上げたりとかしてる人でも、
うんうん、
もう顔が整ってるから、うん、もうみんなもう、ギャル系でもいけますよみたいな。
そうなんですよ。
雰囲気あるんで。
相手にされないから ひねてるだけで、素でてるだけで、うん、あの遠目から見る分には可愛いと思ってますからね。
いやそうなんですよ。なんだったらその最近はそのオタクに優しいギャルっていうジャンルもあるわけですから。
ジャンル。
なんか意外とそのアイドル声優と言われるような人たちでもなんか清楚系だけじゃないよっていうのも ねこの主人公のやすみちゃんには言いたいんですけども。
言いたい。
うん、まあ多分その。ベタなアイドル声優、この作品でいうベタなアイドル声優と言われてるのは多分この、もう一人の方の夕日ちゃんっていう方の、方なんですけど、
うん、
この子はこの子でなんか、全然役者の仕事したいんだけど、なんか、歌の仕事とかグラビアの仕事しか来ないみたいなので悩んでるみたいな。
うんうん、
で、まぁ、あ、ちょっとアイドル声優っていう言われ方にもちょっと、なんか一石投じてる感じもあって、
うん、
まあ、やっぱ、声優ファンが書いてるなーっていう感じが。
そうだね。
すごいするんですよね。
うん。で、また脇を固めるのはね、遠山奈央さんだったりとかね、
うん、
福江美里さんとか、小清水亜美さんとか、もう大ベテラン、入ってますからね。
うん。
これはなんか、どういう気持ちでまたこのアフレコやってんだろうっていうのもね、想像しちゃうやつですよね。
まあね、そうだよね。
いや、
まあ、そうですね。そこを想像しちゃうような人たち、
ね。うん、まあそういうキャスティングなんね。
本当、うん、
声優ラジオの裏表でございました。じゃあ、くにさんはどの作品いきましょう
か？僕はね、そうね、やっぱね、このスバも好きなんですけど、やっぱりね、はい、ちょっと冒頭で触れたんで、やっぱ、狼と香辛料がね。
あ、
はい。
うん。
9位。26
位。ということは、やっぱり3人揃って、うん、まあ、いい位置に入れてるんですよ、これ。
いい位置入れてます。うん、これはね、3人。狼と香辛料、三人ともポイントを入れてますね。
うん。うん、いや、だから、狼と香辛料も2006年、7年ぐらいからかな、はい、アニメ化はされておりまして。はい、で、大人気、非常に人気も高かったライトノベルなんですよ、
うん。
で、これも面白かったんですけど、これ、商人の話なんで、
はい、
基本的に、経済の中でどうやって自分の身を立てていくか、何を売って、何が価値が上がるのかっていうのを考える。で、それを見ていくっていう楽しさもあったんですね。
うん、
だから、敵が出てきて倒す、俺強えとか、彼女可愛いじゃないんですよ、
うん。
何が価値ができる、あるのか、ないのか、値が下がるのかっていうところのドキドキハラハラ感なんで、
うん、
そのアニメ化も最後まで行ってないわけですよ。
そうね。
だから当然、いや、ここに来て、狼と香辛料続きか。いや、どんな話だったっけな。よし、最初から見直さなきゃって。うん、見直していて、1話これを見たら、最初からなんですよ、原作の。
作り直しなん
だ、ね。だから完全リメイクですね。
そうだよね。
リブートでもない。1話を丁寧にも原作そのまんまっていう。はい、だから最初のアニメ化とラインとしては同じですね。だから、
ね、
いや、それでも電撃、この狼と香辛料もかなり初期の方に賞を取った作品なんで、いや、そう考えてみれば、ブギーポップも昨日の旅もリメイクされてたわ。
なるほど。
狼と香辛料ももうその段階に入った。もう年齢的に。
うん、
っていうところ。でも、これ1話見て、やっぱ、いや、知ってますよ。話も知ってるし、映像としても見てましたけど、
はい、
いや、やっぱりもう設定というか話の組み上げ方がうまいんだ、これ原作自体がと思ったのが、ヒロインになるホロという女の子なんですけど、はい、これ神様なんですよ。その神様が村を出たいって言うんで、いろんな村を渡り歩く商人と一緒になって、旅をするっていうお話なんですね。
うん、
その、神様の女の子っていうのが最初に出会った時、真っ裸で男と出会う。 みたいな、ドキュモを抜かれるっていうのがあるんだけど、うん、これって、もうだから、今はやらないでしょ、
うん、
古いんですよ。パターン、と、あの、プロットパターンとして。でも15年前ぐらいだったら、それこそ電撃っていうのはもう、ヒロインは1話目、2話目、最初の方で裸で箱に入れられて出てくるとか、うん、あの、お風呂入ってるところで、あの、出会うとかっていうのがあったんだけど、はい、狼と甲子によって神様なんで、
うん、
やっぱりね、辻褄合ってんですよ、俺の中では。
うん、
いやだから今見ても、裸で女の子が出てきて、うわーってなっても、全然飲み込めんの。あ、だからやっぱこれ、話が面白いんだと思って、いや、そしたら知ってますけど、じゃどこまでやるのかっていうのと、どういう描き方をするんだろうかっていうので、こちらの狼と香辛料の映像も、ちょっと楽しみですね。
そうですね。
話面白いんでっていうことですよ。
こちらもね、声優陣もほぼ変わりないんじゃないですか。
ほぼ変わってませんでした、
ね。そうですね。
いや、まあ、腰水ペアですもんね。
はい。
で、ホッチさんいて、ゴーダホズミさんいて、みたいなね。
だから、あえて新しいものですよっていう感じでもないんだと思う。本当に映像だけリメイクしていきましょうよっていう感じなんじゃない？
これ、だから、どこまで本気なのかっていうかさ、どこまでやるのかな。
そうだよね。だから、そうなってくるんですよ。
うん。
原作は同じだから、じゃあ、最初の映像化の時だって、最後まで行ってない。でも、どこを最後とするかっていうところになるじゃないですか。
うん。
うん。
これはちょっと楽しみですね。どういう展開が待っているのか。
はい。
狼と香辛料、同率9位26ポイントでございました。
はい。
じゃあ、私はね、いやー、あのね、ちょっとね、ワンルーム日当たり普通天使付きに関しては、はい、多分サイド B で分厚くやってくれることに期待してるんで。
サイド B、
ね、
大丈夫かな？
ごめんね、俺は本当に普通にこういうのが好きなんだけども。まあ、じいさんばあさんは考えると。
はい、これもね。
喧嘩独学とかもなんか、はぁ、なるほどと思ったけども、やっぱちょっとバーテンダー喋っとくか。
まあそうだわな。そうですよ。
いや、時効代理人とかもね、なんか、ね、いや、マジかっていうぐらい、ちょっとドギモ抜かれてるん
ですよ。抜かれた。うん。
ただね、その、いわゆる、いや、例えば、狼と香辛料って、
うん、
今のアニメ業界のトレンドで言えば、
うん、
ちょっと異世界ものというか、
はいはい、
もうその転生はしてないですけど、
うん、
異世界時代劇っぽい感じもあるわけです、
うんうん、
っていう風に読み解けるし、なんだかんだいろんなトレンドの中に入ってると思うんですけど、
うんうん、
バーテンダーだけは何のトレンドにも入ってるの。
そう、我が道を行くだよな、これ。
意味わかんねえ。なんで今これやって
る、うん、あ、いや、もうなんで今とは思った。
ただ、面白いんだよ。
面白い。
うん、面白いんだよ、バーテンダー。
まあ、これもリメイクっちゃリメイクです
リメイクだね。でも描き方はもう2006年代のとは全く違うね。
全然違う
ね。別物だね。見返して分かったけど。
だから、どっちがバカバカしいかって言ったら、まあ、どっちもバカバカしいんですけど。
どっちもバカバカしい。
前のバーテンダーは、うん、とにかく酒をメインにしてたのよ。
うんうん、
で、毎週なんか、その、ウイスキーとかを紹介してくれるんだよね。
うん。
お酒とか、
ね、うん。作り方とかレシピもね、書いて出してたから。
そうそうそう。
最初のやつ。
うん。
あっちはあっちで、丁寧っていうか、なんだろうな。
うん。
あの、遠回りにお酒をいじってバカにしてるのかっていうぐらい、笑えたんですよ。
見せどころがね。
だ今回に関しては、うん、本当お酒版貝原雄山じゃないですけど、
はいはい。うん。
やっぱそういう、あの、うん、結構序盤から、うん、じゃ私にふさわしい、あの、一杯をお願いします、みたいなね。
うん、
あの、知るかよ、お前なんかっていう、レベルの、なんか、そう、発注をかけて、まあ、本当に、神のグラスを探すっていうところからスタートしてるわけ。で、じゃあ何を作るかっていうところなんですよね。
うんうん、
そしたら、なんかこう、お店に入ってくるとき、前見かけた時とその、あの、時計の位置が違うとか、
うん、
あの、三つ目のボタンがほつれてるとか、そういうので、
俺探偵物かと思ったもん。
そう、だから、ミステリー要素がちょっと
入ってる。そう、ちょっとあんだよね、これ。
そう。で、おもてなしっていう部分、いや、それこそさ、美味しんぼで言えばですよ、
うん、
あの、お米の炊き方対決っていうのがあったわけですよ。
そうね、あったあった。
貝原ユーザーをね、
大きさを揃えろ、
そうそうそう、もてなした時にその使用人が何の豪華な食事もないんで、うん、とにかく美味しくお米を炊こうと思って、お米を炊く前に粒の大きさを揃えてお米を炊くっていうね、あの感じのそのホスピタリティ、
そうそうそうです
ね、おもてなしの心みたいなものを、ね、まあこのバーテンダー神の、ああ神のグラスが神のグラスってなんだよって言われたんですけど、いやーこれがね、やっぱあの力抜いてなんか家帰ってきて、
うん、
本当になんかご飯食べながらとか、
いい、ね、
それこそ俺お酒飲まないけど、
うん、
酒飲みながら、
うん、
入れる感じあるなーと思って、
う
ん、
そうだよね、
いや世の中に失敗が許されない職業が2つあります。1つは医師と薬剤師。もう2つ言ってんじゃねえかよっていう。2つ言ったよ今、医師と薬剤師。全然違う職業だから、
うん。
もう1つがバーテンダーみたいなね。3つ言ったな、この人っていう。その感じもすげえ面白いんだよね、バーテンダー。絵がでも綺麗だし。
うん。
古い感じもあるし、
うん、
いやーなんか面白いね、なんかこれなんで今見ても面白いんだろうってぼんやりしながら
見てますね。見れるよねこれ、ぼんやりしながら
見れる、
あ
集中しなくていい、トータルでどうでもいい話やってくれてる
から、あーいいですね、
俺お酒飲まねえし、でもね、このアニメは、その、どこを成功ラインとするかっていうと、うん、俺とか国井さんみたいに全くお酒飲めない人が、
うん、
あちょっと飲んでみたいな。
ちょっと飲んでみたいって、うん、そこですよね。
思わせるっていうところが多分成功ラインだと思うので、うん、まあそういう意味ではこのアニメ成功してるなっていう。
成功するでしょう。
感想をいただきました。うん、これがバーテンダー、神の子26ポイントと、注意でしたね。
白いよな、これ。
いや、ほんとだからさ、この、うん、ね、期待値ランキングやってますけど、
うん、
大体この10位から20位っていうところになんかこう見どころが詰まってんだよね。
そうだね。
そうね。
まあ上の方かなり癖あるランキングになることもあるんだけれども、うんうん、割と評価が割れるあたりが面白い。
うん、そう、だから本当にアニメたくさん見るって人でも、
うん、
ちょっと見落としてるぐらいの感じのが結構、
そうですね、
うん10。10位から20位の間に結構あったりとかしてね。うん、
そ
うね、そういう作品の方が、この、うん、新前県で、めちゃくちゃ分厚く喋ってたりとかもしますもんね。
そうね。
エンディングとかで。
確かにね。
いや、だからさ、20位にね、うん、変人のサラダボールっていうのが入って、
はいはい、
14ポイントで、
うん、
全員ポイント入れて
る
の。
やっぱりな。やっぱり入れてはいるんだよ。
いや、
3人入れて
て。
いや、わかる。わかるよね。これ、わかるよね、この面白さ。変人のサラダボール。
いや、ほんとそうですね。なんか今、今期何見てますかで、真っ先には出ないけど。
出てこないし、歴史を作るアニメかっていうと、絶対そんなことない。
違うんだけど。でも見てる。
そうそう。
ああ、アニメ見てる気するんだよね。
あるね。
というところが、9位から20位でございました。
はい。
では、8位から4位一気にいっちゃいましょうか。これは全作品ちゃんと喋っとこうかね。
はい。
8位。29ポイント。ゆるキャン、シーズン3。
ああ。
ゆるキャンは、
ね。うん。
6位同率、31ポイント。
うん。
2作品。まあ、30ポイントになるともうオタク全員見てくださいっていうやつですけども。うん、まあ、そうね。怪獣8号。
うん。
ヴァンパイアドミトリー。
おー。
びっくりしました、これ。
ね、こんな高い位置に。
びっくりしましたけど、3人とも急に同じ順位で出てるんですよ。びっくり
すげえ、それすげえな。
はい。5位。33ポイント。忘却バッテリー。うん、4位。34ポイント。カラスは主を選ばない。
お
ー。
おー、うん。
というところが4位から8位でございましたね。うん、この中で、クニーさんが好きな作品があるんですけども、
はい、
多分、うん、カラスはあるじを選ばないですよね。
これ大好きですよ。嫌いなわけないじゃないですか。
そうっすよね。
やったって思いましたよ。
なるほどね。勝利。優勝ですね、優勝。
まあ、やっぱりさ、
うん、
ちょっと歴史ロマンものというか、
うん、
なんて言うんだろうな、薬屋の独り言とかもそうですけど、
はい、うん、
まあ、ちょっとああいうスマホとかがない世界観の、
うん、
ちょっと知略みたいなところも含め、
そうだね。
やっぱ楽しいですよね、うん、こういうのはね。うん、やっぱり原作はね、人気ファンタジー小説、ヤタガラスシリーズ。人の姿をしたヤタガラスの一族が支配する異世界、山内を舞台にした和風大河ファンタジー、NHK にて、放送ですけれども。
NHK です。
美しくも風変わりな若宮のおそば使いに抜擢された少年ユキや、陰謀渦巻く宮中で様々な事件に遭遇する中で、うん、若宮と奇妙な主従関係を結んでいくという作品です。
うん。
さあ、くみさん、この。
だから、うん、これもだから、もう、主というか、うん、神にな、玉座に座る人はもう決まっていて、
はい。
で、その中で高級であり、その、ハーレムとは言わないけど、高級があって、奥方、正室になるのは誰なのかっていう、その座をどうやって、奪い取ってやろうかって、全部家を背負ってきてるんでっていうところで、話としてはやっぱもう政治の話ですよね。
うん。
で、この主も一癖二癖あるようだってなるんだけど、この、よく考えたの、いうふうに思えたのは、その、少年的な男の子が出てきて、基本的にその彼の視点で主を見る、高級の女の子たちを見るっていうような構造になってるんですよ。
うん。
そうなると、やっぱり一癖もあって、何考えてるかわからない新しい主はってんだけど、そばに行ってみると、いや、この人結構切れ者じゃねえのみたいなところも、もう、なんだ、王道っちゃ王道パターンなんですけど、もう来ますね。だ最初1話だけ見ると、その高級があって、4つ、姫がいると。で、どれか1人を選ぶっていうことになってるんだと。でも、その、新しい王になる男は、どこにも行ってないと。どういうことだっていうところから始まるんですけど、
はい、
この、だから、4人の女の子が、さあどうすんのっていうのでずっと話持っていくのかと思ってたんですよ。
そうだね。
これもパターンとしてはもう結構少女小説とかいっぱいあるんで、
うん、
でもこれはその 2話ぐらいからかな、これ2話の話しちゃいますけど、
はい、
その主になる男の話というか彼の視点から見ると結構もう全部政略がうごめいているんで、うわーっていうところでね、やっぱこれね、もうハラハラドキドキして見れますね、これ。
そうですね。
次どうなるんだろう。恋を射止めるとか、そういう単純な話じゃないんだよね。
うん。
うん。
これはどうなるのか。まあ、ほんと、大河ものって感じするよね。
大河ものですよね。
そうですね。結構壮大で登場人物も多いですけど、うんうん、構造が結構わかりやすいというか、ほんと今、国井さんが説明した通り、その、誰が、その、お嫁さんになるのかっていうのを争ってる、うんお話ですよ、でも、住む話に、ちょっとファンタジーが乗っかってるっていう。
乗っかってるっていう、その、なんだ、ヤタガラスっていう、異形の者たちの、うん、まあ、架空の、完全に架空の話なんですよ、うん。で、変身できる能力がある、ないみたいなところで、ヒエラルキーもあってっていうところが、やっぱフックとして効いてきますよね。あ、まあ、そこがまたファンタジーなんだ、これ。ちょっと中国を模した世界観だけっていうことでもないっていうところ。それをどうやって利用するのかっていうところも、これ、導入部からやっぱ面白いですね。
うん。
うん。あ、なんか変な名前付けられるところとかも良かったですね。
うん。
ちゃんと解説もわかりやすくて。
うん。カラスは主を選ばない34ポイント4位でございます。
国好きですね、
はい。国さん好きでしょうね。
はい、好きですね。大好きですね、これ。
じゃあ5位行きましょう。33ポイント、忘却バッテリー。
はい。
これは僕がやる。
まあ、達夫さんじゃないですかね。
いやまあね、これは。
まあ、どう見るかっていう話なんですけど。
BL なんですよ。
まあまあ。
言っちゃった。
まあ、そういう感じですかね。
まあね、うん、匂いとしてはね。
いや、もう、超燃えた、1話で。1話燃えたね、
うんうん。
中学球界で名を馳せた完全無欠の剛腕投手。まあ野球のね、清峰くんというのがいて、うん。で、切れ者のキャッチャー。要、あ、じゃあ、これはね、金目 K のバッテリーがいたと、はい。ただ、この K 君が、ちょっと記憶喪失になっちゃうんだよね、うん。で、中学でものすごい有名だったこのバッテリーが、野球をやめて、
うん、
完全に無名校の東京都立小手差高校というところで、うん、結構実在の地名が出てくるんでびっくりするんです
よ。
小手差高校に入ったところ、このバッテリーの登場によって野球をもうやめていた主人公が、
うん、
あれこの二人ってあのバッテリーなんじゃないの、うん、っていうことで出会うというところからスタートするんですね。うん、
面白かったですよ。スポーツ本としても面白かったよ。
うん。
うん。
それで、なんか清峰くんは、
はい。
別になんか野球をやめたくてやめたわけじゃなくて、金目くん、K くんのその記憶がなくなってるからやってないだけで、
うん。
うん。
で、ちょっとね、野球部に、まあ、ちょっと体験みたいな感じで入った時に、まあ、威張り散らしてる先輩がいて、うん、だったら投げてみろよ、みたいな感じになるんですけど、うん、普通に主人公がね、補給をしようってなると100キロぐらいしか出ないのが、うん
はい、
記憶喪失の K 君が、キャッチャーミットを構えた途端にとんでもない球を投げるっていうね、うん、この感じがやっぱちょっとたまんなかったっすね。
そうそう、この K 君が、キャッチャーじゃないと本気の球は投げられないっていう関係性がもうできてたので、もうちょっとその K 君が記憶なくしてるから本気の球投げられなくて、うん、ちょっと目が死んでたのが、
うん、
K がキャッチャーミット構えた瞬間、
でね、
火がついてみたいな。
これね、ちょっと声優さんに注目してほしいんですけども、ね、
はい。
清峰くんを増田俊樹さんがやっていて、
うん、
で、ケネくんを、うん、宮野守さんがやってんのね。
うん、
はい。
でね、これ普通だったらですよ、
うん、
記憶喪失する方って悲壮感があるから、
うん、
ピッチャーの方は明るいキャラクターにしそうな感じあるじゃないですか。
うん、
はいはい。
でも、ケネくんって実は記憶喪失なんですけど、結構やっぱ明るい性格なんだよね。
うん、そう、なんかもともとアホな子、
う
ん。
そうそうそうそう。
こういう子だったんだ、キャッチャーの子っては、はい、ちょっとびっくりしましたもんね。
だから、悲壮感がないの。
ないんだよね。
作品。
うん。
うん
なので、すんなり見れちゃうんですよね。
うん、
で、コメディ作品として見られるっていうところが、うん、あ、K 君を宮野守さんやるんだっていうところが、うわ、すげえなーと思って。まあ、他にもね、あざがみさんとか、島崎信長さんとか、梶井由紀さんとかね、うん、石井マークさん、川西健吾さん、もうオールスターですよ。
うん。
なんで俺このイベントの司会の仕事入ってこないの
なんでかな ?BL とか言ったからじゃないか
いや、これは燃えますよ、
うん。まあそうだよね。
で、シリーズ構成横手美智子さんやってますから、
ね、
横手美智子さんっていうのはもう俺のお母さん
お母さん言うな。
人なので、
うん、
ありがとうっていう言葉しかない作品ですね。
うんうん
この、いや、ほんと、ケイ君をね、マモがやってるっていうのが、ちょっと、こう、うん、面白いなーっていうところでしたね。う
ん、結構、原作ファンの人たちからしても、うん、この、忘却っていうタイトルが、今後、二重にも三重にも意味が増えてくるっていうことなんで、うん、やっぱ期待値は相当高いですね、原作知らない意味としては。
これ期待値高いですね。はい
うん
というのが、5位、33ポイント、忘却バッテリーでございました。
はい。
そして6位、31ポイント、同率で、怪獣8号とヴァンパイアドミトリー、ということなんですけど、怪獣8号はね、結構やっぱり注目作というか、
うん。
オタク界隈でも結構盛り上がって
る。まあ、なるよな。
これはジャンプ系でしたっけ、確か。
うん。確かにそうだよ。
ジャンププラスじゃん。
あ、こっちもジャンププラスなんですね。さっきの、忘却バッテリーもジャンププラスで。
で、大河内さんが脚本で入ってまして。うんうんはい、で、これは怪獣、結構シリアス作品でね。
うん。
怪獣討伐をする日本防衛隊っていうところがあって、そこずっと入りたいなと思ってた主人公、うん、カフカっていうんですけど、うんただ、まあ、やっぱエリート集団なんで入れなくて、うん、怪獣専門清掃業をやっていると。うん、まあ、この設定が結構面白くて
ね。面白くてね。
で、本当は小さい頃に一緒にね、この日本防衛隊入ろうって言ってた幼馴染がいるんですけど、うん、そのミナっていう幼馴染はもうバリバリ出世していて。うん
はい、
で、まあ、ちょっと惨めですよね。清掃業やってて、うん、まあ、その後輩にはまた日本防衛隊目指してるっていう、レノっていう少年が入ってくる。っていう中で、自分はやっぱり日本防衛隊入りたいんだっていう気持ちに目覚め、
うん、
後輩を守って、よし、頑張るぞって思った瞬間に怪獣に体の中乗っ取られて、
うん、
怪獣になってしまう。
なってしまうという。
だからこれ。
でしたね、あれね。
うん。だから、なんていうかな、その、前のクールも、その、魔法少女に憧れて、で、はい、魔法少女になりたいって思ってた、うん、主人公が、
うん、
敵役になってしまうというのがありましたけど、うん、なんか今回もそのパターンの入りというか、うん、ずっと防衛隊やりたかったのに怪獣側になるっていう、
うん、
ちょっとこの辺のひねりが見ている作品ですね。
うんうんちょっとだから、いわゆる豆腐メンタルの人は、これ第1話見たら凹んじゃうかもしれない。
あ、まあそうだね。
あだから夢破れて、うん、いや、俺は明るく笑ってるけど、で、若いやつにそれ指摘されちゃうんだよね。
うん、
いや、本当はだって悔しくなるはずないでしょ、うん、あんた。みたいなことやると、もう何も変えてないみたいになるとか、いや、これ、ちょっと、おじさんにはヘビーかもって思ったけど、うん、 でも、ここだっていう時にやっぱその人の本質っていうのが出てくるからさ、その若い子を守ってっていうところで、うん、そしてなんとか助かったんだと思ったら怪獣に乗っ取られて、怪獣を一撃で倒せる力を手に入れたっていう、今度はだから優しい怪獣ってのが出てくるっていうところは、うん、いやー面白いなと思った
ね。面白いですね。
これは面白いわと思ったよ。
だから8号なんだけど、怪獣、うん、本当にじゃあ敵かって言うとそんなことはない、
ね。そうではない。
ね、ちゃんと人間の元の姿に戻ることも自由自在にできて、
うん、
ちゃんと人間とその意思を持って行動できるから、まあその、まあ一応味方として、
うん、
でも正体は隠さなきゃいけないという。
だそれでね、その怪獣殺しのおそらく世界で最も上手いってやってる、言われてるような女の子が自分の幼馴染だっつうんだから、
うん、
ここどうなるんだろう人間関係
って
っていうところもさ、女の子の視点としてだから彼女は何も覚えてないのかなと思ったら、1話のにわかの最後で、彼のことを思い出して嘘つきっていうことを一人でごちるんだよね。
うん、
ああ、だから彼女も心の中にあるんだねっていうところが、うん、ああ、この二人どうなるんだろうっていう意味でもちょっとこれ見れますよ。
そうですね、これはやっぱり注目作ですね。怪獣8号31号。
絵力もすごい、
うん、
これ、
うん。うん。
怪獣が死ぬ、倒される、肉片になる、それをばらすっていう描写も、すごいね、これ。
そう、確かに、だからその、まあ、エヴァンゲリオンとかもそうだったんだけど、うん、なんかやっぱ敵を倒した後の話って、ね、みんな描かなかったんだけど、うん、倒した後確かに肉片とか片付けなきゃいけないよねっていう、
うん、
そこの職業をブルーワーカーとして描いたってところが、
うん、
結構面白いところ、うん、
面白いね。
そうですね、その職業、その、怪獣の死体処理っていう職業をしてたってことが、この防衛隊の入隊試験でしたっけ、
うんうん、
あれにもちょっと知識として生きてくるっていうのがありましたもんね。
う
ん、
そうだよね。
あいつはあそこの皮膚が薄いからあそこを狙えみたいなのを仲間にアドバイスしたりとか。
うん、決してだからその、ね、翻って自分が無駄だと思ってたキャリアも全然無駄にならないよみたいな、うん、そういうメッセージも入ってる作品かなと思いますね。うん
ね、
これが31ポイント同率8位でございました。
はい。
続いて、ヴァンパイアドミトリー。
うん、俺好きだね、俺。
これは完全に知らなかったですね。こんなのがあるなんて。
あなたの餌になりたい。男装女子×溺愛ヴァンパイアとの危険な同居生活。ということで、みんなポイント入れてんだけどね、これは。ね、頭悪いね。
頭悪いね、これは。これ褒め言葉ですよ。
僕も本当になんか全く油断してたんですけど、これ仲良しで連載してるんですよね。
仲良しでした。
だからやっぱり女の子向けの、
うん、
まあ、漫画雑誌というか、うん、あれなんですけど、
うん、
いや、でもね、この設定はマジで思いつかないですね。
すごいね。
なの、
うん。
もうちょっと、BL なのか何なのかわからない。でも、同性の、お友達のことを好いている男の子もいたりとかして、うん、やっぱ BL なのかなって思ったりとかして、うん、結構不思議な感じで見てます。
もういろんな見方ができる作品になってるんですけどね。
うん、
発明ですね、これはね。
素晴らしいです。まあ、男装女子っていうのは、まあ、もちろん一個女の子向け作品でも多いですけど、
うんうん、
その吸血鬼である男の子が、その子の血を男だと思って飲んでる。うん、俺、女の子の血飲めないからさって言った瞬間の種明かしの演出とかすごかったですね。
そうですね。
俺、女の血飲めないからさって言った瞬間、主人公がバサって長い髪、翻して、うん、私、女なんだけど。
全員がこう、バンザイする瞬間なのか、そうなのか、よくわかんないですけれども、うん、僕的にはバンザイでしたね。
僕もバンザイでしたよ。
そうだよね。
だからね、ヴァンパイアものでこっちの系っていうと、やっぱり最近だとね、やっぱアメリカ映画のトワイライトっていうのがあって、
うん、
吸血鬼の吸血衝動っていうのは性行為に近いもので、で、かっこいい主人公たちは、そういうことをしたくないから、俺は吸わないっていう感じのものなんですよ。
うん、
で、このヴァンパイアドミトリーはこれ逆で、吸われる側の女の子、まあ男装してんだけど、女の子の方が、知ってほしい。彼にはっていうところの視点だよね。
うんうん、
いや、だから結構、いや、女の子の方がこれちょっと、結構過激じゃないって、心情としては見えるんだけど、その辺もなんかね、うん、これも少女の夢なんだろうかっていうふうに見てると、おじさん面白く読めますね、これ。
確かにね。
あと、やっぱりもう、 ちょっとジェネレーションギャップなのかわかんないですけど、
うん、
やっぱもう今吸血鬼が飲むのはトマトジュースじゃなくてイチゴジュースなんだなと
思って。あ、まあね、あ、そうなん
だね。ジェネレーションギャップありますね。
そうね。
そこ合わせてきてる。
いい血はイチゴのような甘い味がするみたいな表現もありますもんね。
あの辺がまたいいですよね。その超、いいですよね。いい意味で長女向けの設定なんです、うん。お前の血は愛されてないから美味しくないんだって言うんですよ。
うん、
愛っていうものを知ると美味しくなるんだって言うんですよ。だから、ああ、どんどん美味しくなってくるんだな。
これね、だから僕が好きな水城瀬戸那先生っていう漫画家さんによる、はいはい、秋田書店で連載してた、黒バラアリスっていうね。
はい。
月刊プリンセスに連載してたんですけど、うん、これは、うん、男、基本的には人気テノール歌手のデミトリーという男がいて、
うん、
で、ヴァンパイアなんですよね、
うん。
で、自分の子孫を残すために女の人の血を飲まなきゃいけないんですけど、うん、女の人たちから飲んでくれ飲んでくれって言われるっていうパターンなんですよね。
うん、
結構その、いろんな主役をこう、駆使して、うんそういうふうに女性をこう落としていくっていう、神みたいな人たちが出てくるんですけど、それとはまたね、ちょっと違ったヴァンパイアの描き方で、あ、なるほど、こういうやり方があったのかっていうのはちょっと衝撃でしたね。いやー、面白い作品です。
面白いです。
ということで、これが、6位、31ポイント、ヴァンパイアの緑。そして8位がゆるキャンのシーズン3。まあこれはね。
まあこれはね。
うん。ありがとうっていう作品です、
ね。
そうでしたね。
まあね、まあ絵柄が変わったどうのこうので離れた人たちはまあ仕方ないっちゃ仕方ないですけど、うん、まあやっぱりね、長く続いてるシリーズだとそういうファンもいますからね。
うん、どうなんだよね。
そういう意味では絵柄っていうことではなくて、やっぱりどこを面白がらせて何が楽しいのかって、うん、第1期、第2期で、いや、これ面白いわって思ってた人は今回のやつも全然面白い。
うん。
いい意味でちゃんと変わってない。
うん。
そこも変わってない。うん、ずっと面白いよ、ね。素晴らしいと思った。
なんとこれあれですね。映画だと確か大人になった後の話だったんで。
うん、そうだね。
またちょっと時間が戻った感じがして。
うん。
あ、あの時のゆるキャンだっていう感じが。
うん。
やっぱ帰ってきた感じだね。
うん。確かにね。
ね。シーズン2から映画を見ると、やっぱ大人、もう大人になってるんだなって思っちゃってたんで。
うん、
ちょっとごめんなさい。完全に、話の腰折っちゃうんですけど、
はい、
お二人はゆるキャンだと誰なんですか？ここちょっと確認しておきたいなと。
あ、でも僕はずっとリンちゃんですね。
あ、リンちゃん、もう、やっぱね、はい、やっぱりね、そうなんですよ。うん、ゆるキャンと言ったらリン、
ゆるキャンはリンちゃんですよ。
そうなんです、うん。ゆるキャンが、もうゆるキャンたらしめてるのはリンちゃん。
まあそうなんです。それは絶対、もう本気で見て、本当に思った。リンちゃんだわ、うん、やっぱり、これ、っては思いました。
うん、
いやでも、
僕はアキちゃんですよ。あわよくばって思うのは、やっぱりアキちゃんなんですよ。
そうなりますよね。
いや、もう僕は絶対、もうアキちゃん一択ですね。
ああ、すごい。
ああただ、うん、その自分の行動パターンとかっていうのを、加味すると、金獅子としてはリンちゃんが一番なんかよくわかるんですよ。
いや、あれは国ですよ。
うん。だから、リンちゃんが第2期かなんかから、うん、そのアキちゃんからメールもらって、私こいつ苦手なんだよなっていうシーンが、俺すげえよくわかるの。そう。嫌いじゃないんですよ。苦手。それ、ノリが違うんですよ。でも、そこがまた俺はね、俺が男だからなのか、アキちゃんたまらないね。冒頭より君を食べたいって思ったもんね。
いや、わかる。わかるよ。
ねえ。え、編集長は？
なでしこ。なでしこ。
なで、ああ、やっぱりそうか。
なでしこですね。
あ、
いや、俺わかりやすいなって思うね、自分で。俺、なでしこ好きなんだろうなと思ってたら、やっぱりなでしこ好きなんだよね。
いやそして、言っても、僕も、熱文字のトークライブの時に、
そうだそうだ。
なでしこの、
言ってたね。
同じ学校に転校してきたっていう妄想トークしたな。うん、実は山梨県の高校に最近転校しましてっていう話を、した覚えあるな。
最近やってないね。そういえばね。
それで久しぶりに出会っても、痩せたなでしこちゃん見ても君は一発で当てるんでしょ。それで好感度上がるんでしょ。
うん、
まあ確かにそうかな。
8位がゆるキャンシーズン3、29ポイントでございました。こちらもね、みんな見ていただければと思います。
う
ん、
そうですね。
面白いね。
ね、はい。
さあ、じゃあトップ3。結 構ね、意外な。
なんだろう。なんだろうって思った。
だからね、トップ3は全員ちゃんと点入れてる。
ああ、まあそうだよね。
うん。
どれが行くんだっちゅう。
3位、35ポイント。週末トレインとこへ。
ああ。
はい、はい。
2位。45ポイント。40ポイント超えてきました。ささやくように恋を歌う。
はい、
は
い。
なるほど。そして、1位。47ポイント。
はい。
多いトンボ。
やったー。やったー。
いや、ブラボ
ー。ほんと、嘘でしょって思いましたけど、俺集計して。
そうか。
って思いましたけど。
え、そうですか。僕、だって第1話見た途端に、
うん、
あ、これ1位かもって思いました。僕も、たぶん、たぶん、達夫さんも、クリエイターも好きだなって思いました。
いや、好き。
打った瞬間、ホームランってわかるみたいな。
いや、そうですね。あ、まあ、ゴルフの、ゴルフですけど、いつホームランだと思います。
まさかね、バーディーウィングを超えてくるとは思わなかった。
いやー、ちょっとね。
今、もう、ゴルフないだろうと思ったん
ですよ。さすがにね、うん。
今期2作品ありますからね、ゴルフ。
そうですね。
そう、いや、多いと、まさかの。じゃあ、まず1位作品から、ちょっとね、紹介していきましょう。多いトンボ。トカラ列島を舞台にゴルフと人が紡ぐドラマチックストーリー。過去を捨て、世間から逃れるように鹿児島県トカラ列島に移り住んだ五十嵐。日本最後の秘境と言われる日の島で出会ったのは、島でたった一人の中学生、トンボだった。天真爛漫な少女はとんでもないゴルフの才能を秘めていた。この出会いをきっかけに二人の運命が大きく変わっていくという作品です。さあ、どうしましょう。誰に喋ってもらいましょうか。これは、明日の先生かな。
はい、これはですね、放送時間も一応、テレビ東京だと、土曜日の朝ぐらい、土曜日の10時かな、朝10時。
そうですね。
とかにやってて、で、原作も、ゴルフ雑誌で連載されてる漫画なんですよね。うん、これが。
あ、ほんとだ、週刊ゴルフダイジェスト
だよ。そうなんです。で、結構もうシリーズずっと長いこと続いてるんです、うん。原作ももう何十巻も出てるらしいんですけど、
うん、
これがだから、
そっか。
まあ、なんでしょう、前、僕も推してた、バーディーウィングというね。
はい。バーディーウィング最高でしょ。
令和版プロゴルファー猿と、かっこ女性版みたいな。
そうですね、うん。
もう今後そんな作品ないだろうと思ってたら。
いや、思った。
思った。
もう、年齢も猿に近づいたぐらいの、もう一人令和版プロゴルファー猿が、また出てきたって感じですよね。
うん、
本当に。だからその、なんか、確か父親の形見の、これ3万アイアンでしたっけ、
う
ん、確か、
う
ん。
そうそう
そう。
3万アイアン1本しか持ってない女の子が、島でずっともう好きでゴルフをやってると。
うん、
で、その島にはなぜか結構綺麗めに整備されたゴルフのホールがあって、そこでもう子供の時からずーっとただただゴルフをやってると。で、そこに、まあ、あることがきっかけでこの島に就職活動に来た、元プロゴルファーの男性かな、
うん、
が、この女の子と出会って、
うん、
この子の才能は何だみたいな。でも、なんか、この子は島を出る気はない。って、ずっと言ってて、いや、ちょっとこの子のゴルフの才能をちょっと伸ばしたい。みたいなせめぎ合いが今のところ、5話あたりまでの話で。
うん、
ちょっとやっぱ、で、ちょっと胸を打ったのが、トンボがちょっと失敗したらもう一回打てばいいんだよって言った時に、うん、その男性、イガイガって呼ばれてるんですけど、イガラスさんから、イガイガ、お前がやってるのはゴルフじゃないって言うんですよ。
うんう
ん、なんか、失敗したらもう一回打てばいいっていうのは、それはゴルフじゃないって。
うん、
ゴルフはいろんなプレッシャー、もう勝ったら大金持ち、負けたらちょっと明日からの生活もままならないみたいな、プレッシャーのある中で一打を放つのがゴルフなんだって言い放つあたりが、あ、もう本格的にトンボのことをプロにしようとしてる、感じになってるなと思って、ちょっとおってなったあたり。
ああ、なるほど、なるほど。
でもやっぱもう、それ、もうそうなんですけど、やっぱりメインで言うと、トンボ可愛いなんですよ。このアニメは。ずっと。
そうなんだ。
わかるわ。
基本ずっとトンボ可愛いでも見れるんですよね。
わかる。わかる。
わかる。
で、まあ、この先ちょっとね、トンボがね、ちょっと島を出てみたいなお話もあるらしいんですけど、うんうん、まあ、今のところはとりあえず、まだ島を出てないので、今からでも全然間に合います。うん、このすごいです。全然間に合います。
いやー、だから、 すごいよね。さっきバーテンダーが全然こう時代のトレンドとか捉えてないっていうか、うん、
はい。
って言ってましたけど、この作品もそうなんだよね。
うん。いや、ほんとトレンドとか全くないですよ、うん、この作品。
うん。
どう、え、これ、キララ系でもないし、少年誌でもないし、
うん、
え、何っていう、だから、ゴルフダイジェストだったんだね。
そうです。
だから逆に言うと、そのゴルフであれば、もう王道のパターンが本当にそのままできるっていうことだったのかもしれないと思って。
そうだね。
うん。
確かに。
だからまあ、天才的っていうよりは、その状況、その環境で育っているんで、いや、プロの人が見たら、うん、いや、この子、あの、村のみんなが言っているうまさじゃなくて、本当にすごいものを持ってる子だよって気がつくところから始まるっていう感じだから、うん、ある意味ちょっとイニシャル D 入ってるんですよ。見てみたら、この子、でも本人は全く自覚がないわけ。
これイニシャル D なんだよね。
いや、だからそのコーチに当たる人が、プロが見たときに、いや、この子、こういうゴルフをやるってんだったら、ちょっと本当に戦うっていう意味での試合をさせてみたいっていう、この欲求を持つっていうところもまたリアリティがあるってあるんだよね。うん、本当のすごい、自分を上へ行くような才能を見たときに、この子本当にどこまで行くのか見てみたいっていうのがあるんだけど、よく見ると、その、うん、あの、その意外画家、
はい、
ゴル、自分のプロとしての失敗なのか、家庭としての失敗なのかっていうのが、ちょっとだから傷みたいなところで暗いものでちょこちょこっと見えるんだよね。
うん、
で、なんで一人でこんな島に来たのかっていうのがなんとなく見えてくるんだよ。でもそれを飛び越えても、うん、このトンボっていうこのゴルフっていうのが世の中に出たらどうなるんだろうっていうドキドキ感ワクワク感が本当に止められないのね。
うん、
ただ、
うん、
トンボの方は彼女もこの島で生まれ育ったわけじゃないっていうのもな、結構早くからわかるわけですよ、
うん。
だから彼女は、私は島から一歩も出ないっていうことを言うわけ。
うん、
さあ、どうなるってとこですよね。
そうだね。
いや、面白いよ、これ。
面白い。
すごい面白い。
面白いね。
うん。
こんな作品が令和6年に出てくる
とは。そうだって思いました
ね。うん、いやー、オタクにもビンビン響いちゃってますね。
うん、響くね、これ。
いや、すごいですね。しかもちゃんとあの、ゴルフの理論もしっかり解説してくれるから、
うん、
なんかその意外画が心の声でみたいな、
うん。あの辺がだから味付け濃いスポーツとしてのゴルフだけじゃなくて、そのゴルフダイジェストっていう、ゴルファーが読む雑誌だからそこ間違っちゃいけねえってところ絶対あるんだよね。
いやだからね、これまあ、プロゴルファー猿で言うと、
はい、
猿って、アイアンじゃなかったんですよ。
うん。ウッド
で
ね。
そう、ウッドで、しかも、うん、豚がトリュフを探す感じで、その木を見つけて、
木の根っこが、うん、根っこが、大きくなる根っこっていうのが、もう滅多に見つからないんだっていう話なんだよね。
で、それを、クラブをカスタムして使ってんだよね。
そう。
確かに、ゴルフファンからしたら、そんなバカなーっていう。
そんなバカなの。
うん。
だけど、考えたらと思うのは、アイアンっていうのは、結構潰し効くんだよね。いろんな潰しから、パッドとしても使えるし、
あ
確かに、クラブとしても、まあ、3万だったらそこそこ飛ぶかっていう、まあ、昔ファミリーコンピューターでゴルフっていうのをやったことがあれば、大体みんなわかると思う。
あ、もう本当に一番最初のゴルフゲーム
ですね。そう
ファミコンの。
まあ、みんなのゴルフとかもそうなんですけど、
ああ
いうのを見ても3万円なんやんって意外とリアルだなっていう。うまくなる。上達する。ああ、そっか、3万アイアンでやってれば、本物のグラブで打った時結構飛距離出るかもな。
ああ、
確かにね、砂から出す時も、プロゴルファー猿じゃちょっとね、無理だけど、アイアンだったら可能かもな、とかね、いろいろ考えちゃうよね。で、ちゃんとこう、列島でやってるんで、トカラ列島でやってるんで、風も強いし。うまくなる条件全部揃ってるじゃんっていう。
うん、
ここがちょっと面白かった。
面白いんですよ、これ。
あとやっぱりこのトンボという想像の魅力に結構かなり振ってるなって思ったのは、やっぱりその、島のみんながもうトンボのこと知ってて、
うん、
みんながもうトンボのこと好きで、みんながトンボにゴルフを教えてもらってるっていうあたりとかが、
そうだね、
すごいなと思う。なんか、変な、大人の人が、
うん、
ちょっと教えてくれるって言うと、
うん、
トンボは大体擬音で説明したり、
うん、
ここをこうしてこうすればいいんだよ。え、わかんないよ。どういうことみたいな、
うん。
大人だから理屈で教えてほしいんだけど、
うん、
トンボはもう、体がただ覚えてるだけだから説明ができなくて、
うん
うん、
これこうすればいいんだよ。 っていうあたりがもうちょっと天才感が。
天才感がね、出てるよね。
出てるし。
うん、
もうちょっとその島から出るときも、島のみんながなんか応援して送り出すっていうみたいな絵がもう浮かぶ感じとかがあって、もう今後に期待するしかない。
もうこれはドキュメントを見てるような感じですね。うん、多いとも47ポイントでございました。
はい。
そして2位が囁くように恋を歌う。
うん、
こちら45ポイントでしたね。こちらは、これもね、いい作品なんですよ。あのね、ごめん、だからこれ、ゆり姫で連載してるんですけど。
まあそうなんだよ、うん。
いや、俺ね、それ、まあ抜きにしてもね、いや、よくできた作品だな、っていうか、うん、まあ、ベタっちゃベタなんだけど、
うんう
ん
う
ん、とにかくこのキャラクターがすごくいいな、これ、うん、よりちゃんのキャラクターというかね。
はい。
多いんですけど、高校入学初日に新入生歓迎会でのバンド SS ガールズの演奏を見た新入生のひまり。ギターボーカルを務めていたよりに憧れて彼女に一目惚れをする。その気持ちを伝えられたよりちゃんは、ひまりに一目惚れっていう名の、だから逆に告白されたと勘違いして、相手のことも好きになってしまう。
うんうん、そうなんだ、
ね。ただ相手は憧れ。
ああ
自分は恋心。はい、
うん、
同じ好きでも異なる気持ちになってすれ違う二人の関係にバンドメンバーの思いも絡み合ってという、うん、まあ、青春ものという感じになりますかね。
うん、
こちらは、ごちそうさま作品ですかね。
本当そうです。なんか、ここ5年で一番アニメ見ててムズが良くなってます。この作品だけは。
ムズが良いね。
って言いながら、
そうだね。
いや、見てますね。
このね、よりちゃんが素晴らしいのは、まあ、告白されたと思い込んで自分が好きになっちゃったこの気持ちをちゃんと自覚しているにもかかわらず、うん、ひまりちゃんに声かけられると普通に接することができるっていう。うんうん、そこがイケメンなんだよね。
うん、まあそうだよね。
も
うん、ちゃんとそこがね。
照れちゃったりとか逃げちゃったりとかしない感じっていうのが、やっぱその強い感じというかね、うん、ありますし、まあ、歌がとにかくうまい。
うまい。で、やっぱ、バンドをやってる人じゃないんだよ。そこは、助っ人で入ったっていうだけで、うん、彼女はやっぱ一人でやってる人だったんだよね。
うん、
その辺の孤高感っていうのも、よくできてて。
孤高感。
やっぱかっこいいんです。かっこいい男の子じゃなくて、やっぱ女の子なんです。だから憧れ。でも、うん、私はちょっと本当の恋なんだけどなっていうところが、うん、いやこれはだから、ゆり姫なんですけど、うん、僕も見てて、これは面白いって思いましたね。
うん、面白い。だから、そういうね、先入観抜きに、恋愛ものとして見ていただけると、うんうん、お二人とも可愛いので、
そうそうそう。
いやー、これどっちも可愛いんだよな。いいっすね。
だってあのギターの子の同学年の友達もみんな可愛いよ。なんか。
あ、バンドメンバーも全員。そう、
いや、バンドじゃなくて、バンドか、あれは。みんな可愛かったよ。
そう、なんであんなみんな可愛いの？
アニメだからじゃないかな。
アニメだからか！
そうです。
びっくりしたわ、これ。いや、最初、これ、どっちなんだろうと思って、見て、すごいやっぱこう、ムズムズして調べたら、ああ、そうだったのか、そういうことだったのかっていう、ゆりって素晴らしいな
って。ゆりって。
でしたね、
はい、ちなみに近々舞台版やるらしいんで。
うわ
ー、ああ、そうなんだ、
はい。らしいんですよ。
45ポイント、はい、第2位でございました。そして3位が週末トレイン、どこへ行く、
はい、これも、
これもね、
うん。これもね、びっくりしましたね。
オリジナルアニメでね。
うん。最初見たとき全然知らなかったんですよ。
これ、水島勉監督ですよ、
うん。そうなんです。
はい。
シリーズ構成が横手美智子さん、お母さんじゃないですか。
ああ、もう鉄板コンビだわ。
鉄板コンビ。ということで、うん、郊外のとある町、ここはどこにでもあるごくありふれた田舎ではなかった。住民たちに大きな異変が起きているのだ。だけど、そんな中でも、ちくらしずるには強い思いがあった。行方がわからない友達にもう一度会いたい。しずるたちは放置されて動かなくなっていた電車で生きて帰って来られるかどうかわからない外の世界へ出ていく。走り出した週末トレインの終点には一体何がという作品です。
だこのあらすじだけ読んでも、わからない冒頭でしたもんね。
う
ん、
そうだね。
うん、
なんかどういうことっていう。
地元の住人の人がみんな動物になってて、は
い、うん、
あの辺のなんだろうね、絵作りの面白さっていうか、おふざけ感っていうのもやっぱ面白いと思ったな。
うん。何なんだろうと思ったら、なんかその大人たちだけは、なんかこう、うん、 ね、あの、うん、動物になっ
ちゃう。動物になってしまっているっていう。
でもなんか、あの、昔の旧友が池袋にいるって言うんで、うん、ちょっと池袋にか、うん、何が起きてるんだ、池袋で、
うん
うん。じゃあ池袋に行くか、みたいなところ。
なんですよね。
ですね。一応最初は一応池袋でこんなこと起きましたみたいなシーンから起きはするんだけど、うん、そっから先ほぼ出てこないので、
うん、
まあ、あ、どういう世界観なんだろうかなっていうのは、こっから、その、主人公たちと一緒の視点で、ワクワクしながら見てますけども。
うん、
びっくりしました。
うん、どうです
か、だから、作品は。だから、池袋で、その、どうも、通信速度の 5G とかあるじゃないですか。
うん、
あれがもっと進んで 7G だったかな、
う
ん、7G みたいなことを、できましたで、やってみましたって言ったら、なんか世界がおかしなことになってしまったっていうところから、
うんうん、
その導入も、ストレスフリーとは言わないけど、なんかすげえ、スパッと入って、でもなんか変な感じっていうところが、変わった作品が出てきたなと思ったら、うん、水島努だった。監督だったっていうところで、うん、あー、この感じと思ってね、だその辺の絵作りの、その、さっき言いましたけど、その、
うん、
で、池袋じゃなくて、その、電車一本で行けるっていうところで、阿賀野かな、うん、阿賀野駅から始まるんですよ。はい、
そうですね、
自分、うん。あの辺が、だから、その、そこで住んでいる、その、なんだか、ちょっと、田舎になっているところの女子高生の話ということでもないフックにもなってるし、で、そこからじゃあ池袋に行くんだけど、その世界がもう荒廃してるか、もう何がどうなってるのかよくわからない世界になっているっていうところから、うん、いや、それでも友達探しに行こうぜっていうところの、そのな、本当に先が読めない、わかるのは電車の駅だけみたいなところが、いや、面白いことやるな、やっぱり、クソム監督って思いましたね。
うん。いやー、相変わらず、水島努監督、すごい作品引っ張ってきますな
ぁ。なんか、久しぶりに水島監督のオフ、いい意味でのおふざけ感がある、なんか話だなと思いました。
うんうん、
どうしてもね、ガールズ&パンサー以降とかいうか、あの、なんだ、アナザーもそうなんだけど、その後にやっぱ、それに近いものを多分やってくださいっていうオーダーがあったと思うんだよね。
うん。
だそのラインで見ると、いや、面白い。面白いんですけど、何かやっぱりシリーズじゃないんだけど、続き、その、同じニュアンスのものを崩してはいけないっていうところがあるから、その、おふざけ感みたいのが、なんか、このコアな部分でちょっと、なんか弱いような気がすると思ってたんだけど、これはそれがある。すげえ面白いと思いましたね。
いやー、というわけで、この、週末トレインどこへ行く、うん、明日先生はどうご覧になりましたか、は
い、いや、僕もだから、本当にあの、西武線が出てくるあたりが、
うん、
やっぱちゃんとリアルな世界観を考えた上で、で、しかもなんかその、7G っていう、その、まあ、ちょっと想像はできるけど、でも結構先のことなんだろうな、みたいな、うん、まあ、ちょっと近未来の話じゃないですか、7G っていうと。
うん、
だから、その、7G っていうのは、ないことはなさそうだけど、この世界は、多分ありえないファンタジーだみたいなのを、と融合してる感じが、しますけどね。
これはね、本当に巧妙なファンタジーだなと思うのは、うん、その、もともと、携帯電話ができた時から、電磁波が人に与える影響ってどんなもんなのかって、まだ、検証されてないっていうことがよく言われていて、で、実際これ50年、100年経ってみないとわからない。っていう中で、どんどんその、5G、7G っていうふうに、こうね、G だけが上がっていく。でそんな中に、ひょっとしたら、人体に何か影響があるのかもしれないっていう、なんとなくな、あの、都市伝説じゃないけど不安みたいなものっていうのを、ちゃんとファンタジー作品として落とし込んだっていうところが、なんかすごい着想の面白さがあるなっていう。
うん、
まだ分かってないっていうところね。
池袋のど真ん中でその 7G の開通式をやったっていうあたりが、うん、やっぱそれで電磁波がどうにかなっちゃって、うん、もう池袋を中心としておかしくなったのかな、みたいな、うん。いろんなその、もういらん心配かもしれないですけど。
そうだね。
なんかそういういろんな想像も膨らんじゃって、
うん、
本当にもう、だってこの、アドノまで影響してるってことはもう多分地球上ほぼ、
うん、
全てこういう状況になってるのかなとか、いろいろ考え
ちゃう、うん、そうだよね。
感じが、やっぱちょっともうなんか、あの、このアニメに引き込まれてるなって思いましたね。
うん、週末トレイン、どこへ行く35ポイントでございました。今回は50ポイント超えというのはなかったんですけれども、割と、あの、30作品の中に、あの、得点がばらけたっていう感じでしたね。うんうん、
はい。
というわけでまとめますと、1位、大いとんぼ47ポイント、2位、ささやくように恋を歌う45ポイント。 40ポイント超えはこの2作品、3位週末トレインどこへ行く35ポイント、4位カラスはアルジョ選ばない1ポイント差で34ポイント、さらに1ポイント差、5位忘却バッテリーで33ポイント、6位同率怪獣8号31ポイント、ヴァンパイアドミトリー31ポイント、8位ゆるキャンシーズン329ポイント、9位4作品、狼と香辛料、ヒビゲユーフォニアム3、バーテンダー、神のグラス、ガールズバンドクライ、26ポイントでした。13位、23ポイント、G さんばあさん若返る。14位、時効代理人2、21ポイント。15位、3作品、20ポイントです。ワンルーム、日当たり普通、天使付き。この世界に、この素晴らしい世界に祝福を3、喧嘩独学。18位、17ポイント、声優ラジオの裏表。19位、16ポイント、アストロノート。20位、14ポイント、変人のサラダボール。ということで、1位から20位でした。
はい。
何か語り漏らしありますでしょうか？他の作品について語っておきたいとかあったら教えてください、国さん。
時効代理人はすごいです。
時効代理人。
やっぱりすごい。今回はだから、まあ話がああいうところで第1期が終わってたんで、どうなるんだってところありましたけど、
はい、
いや映像の演出としても、これ中国じゃないですか。
はい、
いや、本当にすごいことになってきてると思いました。あの、オープニングのあのアバンの入れところかな、うん、3D を使うんですよ。
そうね、
キャラクター。
うん、
俺、あれはびっくりした。
うん、
え、なんかドラマでもやるのかな実写化。と思ったら違うわ。あ、タイトルバックでこういう絵を使うのねっていう、あの衝撃。
いや、だからさ、最初
の。すごいよ。
時効代理人もちょっとびっくりしましたけど。
うん。
あ、もうこれ完全に中国来てるなっていう感じがありましたね。
こういうもの作れる人たちがもういるんだって思いましたね。
監督脚本がリ・ハオリンさん。
うん。はい。
ということですね。で、監督と脚本両方やってんだ。
やってんだね。
なるほど。
ああ、すごい。音楽天文。これはあれですね。
うん。なんだっけ。
新海さん。
新海さんの一番最初のやつの、ね。
そうですね。やって
た。星の声のあれだよ。
うん。ということで、アニプレックスが作ってる作品ということで、まあ、これはすごい。相変わらずちょっと注目作ですね。
面白いね、これ。
フジテレビがね、フジテレビに映ったんですね。
そうですね。
放送枠が。
B8 ステーションというね。
水曜深夜の、はい。
そして、アストミ先生はなんか。
僕、アストロノート好きなんですけど。
アストロノート。
うん。
なんか、すごい設定だなとは思いましたけど、うん、やっぱりちょっとどこかで、その、やっぱ名作のメゾン一国をヒントにしたのかなっていう。うんうん、まあ、実際、メゾン一国っぽいポスター出てきましたもんね。
う
ん、
そうですね。
メロン一玉っていう。
うん、
もう、ダジャレにしたら無理やりすぎる。
料理人がその就職先として行ったのが木造アパートのアストロソ。うん、
アストロソ。
で、ここが朝食付きっていうのが売りなんだけれども、みんなその大家さんのミラさん、大徳寺ミラさんの料理に耐えられなくなった住人の要望もあって料理人を募集していたと。
そうですね。その、うん、その管理人さんがすごい若くて美人な方なんだけど、うん、料理がちょっと苦手でっていうんで、そこに料理をするためのものとしてお世話になる。
で、行ったらまた評判が良くなっちゃって、うん、で、またその管理人さんにも、ちょっと好きになっちゃってみたいな。うん、管理人とか大家さん。
大家さんですね。ただ、そうですね。ただ、その話だけでは収まらない、とんでもない設定が乗っかってるっていう。
びっくりするよね。
そうですね。
いや、だから、
冒頭でそういうシーンありましたよね、一応。
なんか、メゾン一国と、
うん、
なんだっけ、この間リメイクしてたやつ、ノイタミナで。
この間リメイク。
まあ、今もやってるか。
うるせえやつらですか。
うるせえやつら。
はい。うるせえやつらが出てこないのか。
がくっついちゃった。
まあ、そういう感じですかね。なんか。で、しかもちょっとやっぱ、僕はちょっとオープニング映像とかもちょっと、結構いいなって、ちょっと昭和アニメ感というか、
うんうん、
ある感じというか、まあ曲を歌ってる古畑愛さん、まあ声優としてもこの作品出演してますけど、古畑さん自身が結構なんか昭和のアイドルソングとかが好きらしくて、そういう曲がもうマッチした素晴らしい、うん、オープニング映像なので。
いやだから。
これもぜひ注目してほしい。
ミラさんがね、内田真弥さんで、うん、
はい。
やってますけども、他のメンバーがさ、もう、釘宮さん、杉田さん、三木慎一郎さん、 で福山さん、諏訪部さん、で小倉優衣さんとかさ、はい、もうやっぱ、ね、もうそういうメンバーじゃん、もう、
うん、
俺ら向けっていうかね。で総監督高松真嗣さん、もうギャグものとしたら最高の監督ですよね。
うんうん、
で春日森春樹さんっていうのは俺と国さんもお世話になったあの珍遊記の監督、
う
ん、
ああ、やっぱりそうか、
うん、
ああこの名前って思ってたけど、
キャラクターデザイン原案が久保田内栄作っていうあの鶴木独身寮の人、
うん、そうだよね、うん、
すごいメンバー揃えたっていうか、うん、今これやるっていうね、
うん、
面白い作品ですね、うん、これアストロノートはちょっと楽しい作品ですね、うん、どうなるのか、ね、は
い、いい意味でやっぱ昭和テイストだよ ね、 だからね、
あるね、
その感じだよ、だってそこ狙ってんだよな、
うん、まあ、あとは、世間的にはどうなのかな。まあ、足止め、先生的には秘密のアイプリもね、注目されてる
し。アイプリ、なんかそう、ちょっと、僕が好きだったプリパラって作品のテイストにだいぶ似てきた感じというか、うん、何それみたいな、
うんうんうん、
何その喋り方とか、そういうキャラクターばっかり出てくるみたいなのが、うん、結構、ここ最近の作品ではちょっと減ってたんですけど、
うん、
ちょっと今回キャラクターデザインもプリパラに寄ってて、
うん、
で、なんか、二人一組の感じで始まる、あ、三人一組のチームを組みそうな感じとかも、
うん、
ちょっとプリパラに似てきたので、
そうだね、
これちょっと毎週日曜日楽しみで、もうプリキュアからの地続きでずっと見てるんで。
うん、まあ、あとは夜のクラゲは泳げないとかね、戦隊大失格とかね、うん、結構ポイントは入ってるんですけど、20に入んなかったんですけど、うん、まあ、オタク的にはやっぱり、うん、注目作ですね。
うん、
黒羊のね、寄宿学校
と
かもね、
はい、
懐かしい、ね。
黒羊は随分久しぶりだもんな。
だいぶ久しぶりですけれども、はい、そんな作品も入っておりました。ということで、うん、2024年の4月アニメ新番組全部見てみた件、足富国三級達夫の期待値ランキングでございました。この後は、割見て、のね、結果だけ報告したいと思います。国さん、ここまで。
あ、ありがとうございました。申し訳ございません。はい。
熱文字。
2024年4月アニメ新番組全部見てみた件、我々3人の結果発表は終わりましたけれども、
はい、
リスナーの皆さんが参加していただいた割と見てみた件、通称割り見てですね、
はい、
こちらの方の集計結果、今回もアイアイパソコンさん集計していただきました。
ありがとうございます。
まあ、スポンサーをしながら、さらにこのようにね、集計取りまとめ、さらに、
なるほど、
メールで読みますと、指示、私事になりますが、停車中の小生のバイクに後ろからバンに追突され、全治2週間という事故に巻き込まれ、現在お仕事お休みしております。
そうなんだ。
そんなこともあり、旧ツイッターで告知していた集計の期間が1日遅れてしまい、
うん、
皆様には大変ご迷惑をおかけしたことを心よりお詰め申し上げます。
こっちが仕事？こっちが仕事だと思って。
そんな中、集計していただいちゃって、ほんとすいません、アイアパソコンさん。
すいません。いやー、ほんとすごい状況でやってくださって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
参加していただいた皆さんもありがとうございます。
はい。
今回は投票者51名。前回は増えました。
素晴らしい。
なお、女性の投票者、10名。
うん。
前回比がプラス5名でした。
はいはい、
ありがたいですね。
40
作品以上見て20位まで投票する特別版。これ我々と同じ条件ですね。
はい。
全部見てみた。うち女性1名、男性14名の15名でしたね、うん。で、10作品以上見て5位まで投票する通常版が36名の参加でした。女性9名、男性26名、不明が1名ということでした。
はい、
で、まず、いっぱい見た人、まあ、我々と同じように、まあ、40作品以上ぐらいは見たっていう人たちが15名、はい、うん、こちらの集計結果で1位が、なんと同点、響けユーフォニアム3と週末トレイン、どこへ行く、
おお、なるほど、
208ポイントも入ったということで、15人が20点入れて300点満点なんで、結構もうみんな上位に入れたってことですね。
まあそうですね。まあやっぱ続きもので、やっぱ注目作ってのもありますしね。
そして3位がゆるキャンのシーズン3、162ポイント。 うん、1ポイント差で4位が怪獣8号。まあそうだよね。
はいはい。
5位、夜のクラゲは泳げない。155ポイント。
はい、夜クラですね。
6位、この素晴らしい世界に祝福をする。151ポイント、
う
ん。
はい。
7位、変人のサラダボール。131ポイント。あ、いいですね。入ってます。
いいですね。ここに来て。
8位、狼と香辛料、マーチャントミーツザワイズウルフ。130ポイント。
そう。
9位、125ポイントで同点、戦隊大失格と無色転生2の大陸。うん、11位、114ポイント、バーテンダー神のグラス、ここに入りました、
ね。わ、来ましたね。
12位、101ポイント、忘却バッテリー。13位、95ポイント、カイト乙女と神隠し。
うん、
で、以下、あ、ザ・ファブル。あ、そっか、うん、ファブルね。
ファブルやってんすね。
で、15位が多いトンボ、ここに入りました。
ここでか。
16位、声優ラジオの裏表。
うん。
うん。17位、ガールズバンドくらい。うん。18位、囁くように恋を歌う。低いねー。そうですか。
まあ、やっぱちょっと、聞いてて思ったのが、うん、やっぱ結構続きものに、皆さん投票してますね、やっぱり、ね。
そうか、UFO、シュルキャン、ね、この素晴らしい世界。
なんですかね、我々が続きものに投票しなさすぎなんですか、
逆
に。
そうなのかな。
なんか、まあ、結構前に佐藤さんもおっしゃってましたけど、うん、もう続きものは、面白いって知ってるから、なんか、第一ランキングっていうと、
まあ、
結構入れづらいみたいな。
でも楽しみだけどね。
ね、まあそうですよね。
どちらかというと、スタートを切った作品を応援したいという気持ちもあるしね。
そうですね。なんか初見の気持ちで入れたいというか。
なんだこれっていうのを見たいからね。うん、やっぱ、その、多いトンボとかさ、なんだこれ感覚、
ね。うん、いや、ほんと、ほんとそうですね。
で、19位同率がアストロノートと隣の妖怪さん。
あ、うん、妖怪さん。はい。
でございました。で、次に、一般、多くの人たちが見てた36名が10作品以上見たという人が5位まで投票する通常版。
はい。1
位が響けユーフォニアムし。
UFO。
まあそりゃそうだよな、絶対にも、うん。2位が週末トレインの声。やっぱこの2強なんだね。
はい、トレインすごいですね、やっぱ。
3位が怪獣8号、4位が夜のクラゲは泳げない、5位がゆるキャンシーズン3ということでした。まあまあまあ、そうだよね。
そうですね。ちゃんと皆さん、うん、ちゃんとした方ですね。
うん。
ちゃんとした方です、皆さん。
で、一家、忘却バッテリー、狼と香辛料、うん、この素晴らしい世界、無色転生2、ワールドバンドくらいということでした。
は
い、で、1位予想。
はい。
1位予想は、有効と回答数が49票で、やっぱ週末トレインどこへ行くがやっぱ10票入ってましたね。はい、まあそうなん、確かに普通に考えたらそうかもしれないよね。
そうですね。結構4月新版でも先陣切って始まった感じもありますし。
しかもオリジナルだし、水島つも監督だしと。
そうですね。うん。
で、響けユーフォニアム3。怪獣8号。4位がじいさんばあさん若返り。これも面白いんだよ、
ね。いや、面白いんですよね、これがね。
これさ、やっぱ上手いのがさ、じいさんばあさんさ、若返っても髪の毛の色が変わってないっていうのがさ、俺がすげえ好きなさ、この銀髪少女になるんだよね。
うん、そうです。銀髪、イケメンと銀髪。
うん、まあ。おじいさんがまたイケメンっていうのが面白いんだよな。
しかもなんかちょっと、やっぱ農家をやってる方なんで、ちょっと体つきががっしりしてるっていうあたりも説得力が。
そうそうそうそう。
あるみたいなね。
で、ばあさん若くなってもさ、じいさんたちにお茶振る舞ったりとかしてさ。
うん。
完全に介護なんだよな。うん、あれもいいよな。
あれ、青森なまりでしたっけ確か。
そう。
二人とも。
うん。
そうですね。
5位、ワンルーム、日当たり普通、天使付きが、1位なんじゃないかということで。
ワンルームはね、まあ、サイド B に行きたいですね。
そうですね。
ワンルーム、日当たり普通は。
で、あとは、はい、2票ずつ、狼と香辛料、カラスは主を選ばない、ゆるキャンシーズン3、バーテンダー、この素晴らしい世界が1位なんじゃないかというところに、トンボが2票入れてくれた人もいました。
あ、多分、この人たちもアンテナに来たんでしょうね。
ね。
多分、第1話見た瞬間に。あ、これ、サイドウェイ1位取りそう、みたいな。
いや、マジでみんなノー、これ、ノーチェックだったら多いと思う。絶対見た方がいいです。
そうです。僕、やっぱりその当事者だからか分かんないですけど、うん、本当に、アニメ1話見たときに、なんとなく分かるようになってきました。 達夫さんも国さんもこれ好きそうみたいなの。
あ、そう。
で、大体ゾイに来てるなっていう、毎回。
俺、でも足止めわかんないんだよね。はい、国さんわかんだけどね、うん。
どうなんですか、やっぱ僕はやっぱなんか、設定が簡単なほど結構ゾイ、
あ、そういうこと
見やすいかなっていう。
なるほどね。
結構僕、本当に、その、登場人物多い作品とかやっぱ苦手になってきまして、やっぱり。
なるほどね。
集中して見てないと覚えられない系とかは、結構、出てるんですけど、トンボは本当にわかりやすかったですし。
わかりやすいね。
はい。もうなんか、全部が揃ってましたね。
確かに。そして、夏クールで終了した作品で一番面白かったやつ。あ、夏クールじゃねえや。前回ね、のクールで、終わって面白かったやつが。姫様拷問の時間です。
なるほど。
魔法少女に憧れて、勇気爆発バンブレイバン、はい、僕の心のヤバいやつ2期、以下、ダンジョン飯フリーレン、ポンの道、指先と連連、下界エリーゼ、休日終わるもの3という順位でした。
あ、これあれか、2014年1月3月。
そうです、そうです。
のやつってことですね。はい。ね、前回のやつ。
という感じでございました、うん。確かに姫様拷問の時間です。持ったね、ワンクール。
いや、強いっすね。拷問魔法アコ、バンブレバン。
バンブレバン。これはやっぱりね、今年の1月象徴する3つですよね。
やっぱジャンルもちゃんとばらけてて。
そうだね。
はい。
じゃあ、コメントをいただいておりますんで、
はい、
紹介していきたいと思います。コンクール、集計ありがとうございます。心折れそうになりながらも第1話を見まくりました。魔法アコのようにアニメきっかけで原作にハマるものも出てくるので、しっかりチェックだけはしていこうと思います。ありがとうございます。お忙しい中、今期も割り見て開催していただきありがとうございます。いや、も
う
本当、アリアイパソコンの事故に遭ってますからね。今回はかなり本数も多く、設定的に似ている作品もいつも以上に多かったので、順位付けするのに苦労しました。5月以降にも放送配信が開始する作品もいくつかあるので、あくまで現時点での暫定ランキングなのかなという感じです。続いて2024年春アニメ質量ともにここ10年で最高ではないでしょうか。アニメオリジナルに漫画原作の新作、そして待ちに待った数年ぶりの続編と、作品の幅が今までなく広いシーズンでしょう。確かにね、
確かになんで今この時期にみたいなのも乗っかってきたりして、豊富ですよね。
ねえ。
本当に。
だから、狼の特攻心理を、
バーテンダー、
うん。
まあ、続編系も、やったり、
ね、
アニメオリジナル作品もいっぱい。
うん、
まあ、露出時も久々の続編とかで。
そうだよね。
うん。
続いて、今期はやっぱり響けが最高です。
ユフォニアムが、はい。
天宮空さんの奏でちゃんが、子肉らしい後輩キャラ全開で心をかき乱してくれます。これで完結してしまうという悲しみが待っていることが残念でなりません。他にもゆるキャン、無色転生など人気作品の続編が多くて、新作がなかなか上位に上がってこれませんでした。それも残念です。まあ、あくまで個人的なね、感想としていただいております。アイアイパソコンさん、今期も開催ありがとうございます。コンクールは続きもののラインナップが超強力、特に時効代理人2は展開の速さと映像の美しさが前作より一層素晴らしくなったので注目。また新作では週末トレインどこへ行くが世界観の設定が奇抜なだけでなく、きちんと復興を置いて続きが気になる展開にしているのはさすがだなぁと感じます。とにかく良作が多すぎて時間が足りない。
確かに
自己代理人はすごいね。
いや、やっぱね、ちょっともう中国、まあそのアジア圏のそのアニメ制作もやっぱりちょっと日本に引っ張られてきて、かなりレベル上がってて、もともとそういえば日本のアニメってほとんど、そのアジア各国に外注で絵描いてもらったりしてたから、それは技術高くて当然なのかなとは思いますけど。
ね、これいつ逆転するかもうわかんねえなって感じなんだよね。
まあそうですね、やらしい話、財力は海外の方が高いですよね。もうゲーム界隈だともう結構、中南米か、なんかその石油どっか、サウジアラビアかな。かなんかの外資が結構ゲーム業界には参戦してるらしいので、アニメもそのうちもしかしたらそうなる可能性も。
そう
だ、ね。っていうね。はい。
続いて今回週末トレインどこへ行くを1位にしました。 西武池袋線各駅の名産や名所を取り込んでいると思われますが、物語がどうなっていくのか全く想像がつかないんで、今後が楽しみです。また飯能駅周辺が完全に荒廃したので、山のすすめのあの子たちもこの世界にいるとしたらどうなってるのかを想像しながら見るのも面白いです。
わ
2位にしたゆるキャンのシーズン3は制作会社、監督、シリーズ構成、キャラクターデザインとスタッフが大きく変わったのでどうなるのか不安でしたが、いつものゆるキャンで安心しました。個人的にゆるキャンで一番評価しているところは劇版だと思っているのですが、そういう意味では他のスタッフが変わっても、うん、音楽の立山昭之さんを変えなかったのはいい判断でしたね。見てるところがいいな。
そうですね。やっぱ雰囲気ね、作り出す要素でかいですからね、音楽って。
アストロノートでの久保之内栄作さんはキャラクターデザイン原案のみですが、1話のドタバタギャグ漫画のようなノリを見て、久保之内栄作さんが鶴木独身寮の後に連載していた渡辺っていう漫画を思い出しましたね。
は
あ、あった渡辺、全3巻持ってる、読んだ。これも面白かったんだよね。ちょっと切なかったんだけどね。続いて、前回ギリギリ間に合わなかったので、今回余裕を見て、怪獣8号を見ながら書いてます。ね、方もいらっしゃいました。
怪獣八号を見ながら。
そうですね。
なるほど。ご飯食べながらじゃないですよね。
そう
ですよね。ご飯さすがに無理です、はい。
アニメなので絵が動いてなんぼなのですが、このクールはセリフのやりとり、ダイアログそのものを面白く聞かせる作品がちらほらという印象でした。狼と香辛料や声優ラジオの裏表はラノベ原作をうまく活かしてるのでしょうし、週末トレインどこ行くはオリジナルですが、相当に脚本を工夫した気配が伺えます。いうコメントもいただきました。
ありがとうございます。
久しぶりにアニメをこれでもかと見ました。春始まりのアニメは10代の子たちが新しいことを始めるものが多く、和みながらも同じに見えてきて困りました。その中でも、忘却バッテリーの面白さが抜きん出ていたと思いました。いや、忘却バッテリーいいね。なんかあった?
大丈夫です。確かに忘却バッテリーも、その、結構入学のシーンから、
そうだよね。
だったんだね、ちゃんと。うん、
今回も僭越ながら参加させていただきます、コンクールも作品数が多く見るだけで大変な状態でしたが、続編が多いのでそんなに大変とは感じませんでした。個人的にはなるべく新作をしていきたいところではありますが、成功した続編が面白いのは致し方ありません。その結果、今回のランキングが、続編が上位を占める結果となってしまいました。でもまあ、これはあくまで期待値ですから、今後順位が大きく変更となる可能性もあると思います。
うん、いや、そうですよ。はい。
今回の個人的なおすすめは何といっても、令和のリゼルマインこと、レベル2からチートだった元勇者候補のまったり世界ライフ。
うん、
まさか20年以上昔のものを再現してくると。
うん、
そしてランキングで言った通りに続編が上位を占める中でも続編ではなく再制作となった狼と香辛料、前作も傑作でしたがさすがに20年ほども前の作品ですから最初から再制作となるのは致し方ないでしょう、うん、でも今回も傑作となると予想させられます。
いや
ね、集計いただいている II パソコンさんお疲れ様です。パーソナリティの皆様いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
無理かと思ったら勢い余って44作品見ることができました。
いや、めっちゃ見てるじゃん。
冬アニメと比べて力の入った作品が多い印象の中、うん、響けユーフォニアム3はいい音楽を絡めた丁寧な演出が刺さりました。母校が吹奏楽部取材協力にクレジットされており、
あら、
実家が舞台の中にあるため、うん、正直公平さは頼まれてていませんが、ひいき目を外してもいい作品と1位候補にしてしまいました。がそれをもしのいだのは怪獣8号。ストーリーの面白さを絵と音の迫力でより魅力的に演出されている。さらに主人公カフカのキャラクターがいい。相乗効果で怪獣8号を1位にしました。いや、確かに。UFO は僅差で2位。ヨワニさんごめん、でも愛してます。地元を美しく描いてくれて心から感謝。冬アニメで一番面白かったのは魔法少女に憧れて。エロい表現もちょっと行き過ぎがぐらいがちょうどいいと前回の終わり見てでコメントしましたが、行き過ぎにも程がある。さらに行き過ぎた円盤まで交流してしまいました。魔法アコと響けユーフォニアも同時に押すというのはどうかと思いますが、これからもこの企画が続くことになっています。
いや、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ブルーレイ買いました。買いましたってもいいですね。
そうですね。
はい。
熱文字ネーム、ゆういちさん、コンクールは多かったという印象、全部見たのは締め切りギリギリでした。個人的に残念だったのは、ゆるキャンの制作会社が変わってしまったこと。しかも劇場版を見てから1話を見たので、より違和感があって残念でした。まあ、これは仕方がない。
まあ、そうですね。こういう感じちゃうのは仕方ないですよね。
集計お疲れ様です。週末トレインどこへ行く？オリジナル作品ならでは何が起こるかわからない感じが本編の展開とマッチしていて楽しく見ています。前作旧作は後追いだった響けユーフォニアム3、狼と香辛料などの続編リメイクものをリアルタイムで見られるのが嬉しいです。ということでね。週末トレインを1位に投票しました。関西住みなので、西武鉄道はピンときませんが、謎だらけの世界にワクワクしましたね。確かにそうだよね。
まあでも全然なんか、西武線に詳しくないといけないっていうわけでもない作品ですから。
近鉄までいかないけど、まあ、阪神電鉄ぐらいな感じのニュアンスかな。池袋線っていうとね。
はいはい。で、確かに JR のメインじゃないけど、もう利用者数はかなり多い。
ね、東京の人でもね、西武池袋線の駅10個言えたら大したもんですよ。
いや、本当そうですよ。確かに。僕も西武新宿沿いには住んでたことありますけど、池袋の方は。
なかなかね。
あんま仕事で行くぐらいしか使わないんで。はい。
僕の心のヤバいやつ第2期、毎回一人で付き合っちゃえよと声を出して突っ込みました。ゆかりんボイスの姉もいい仕事していて最高でした。
いや、ほんとそうです。本家はソロ付き合っちゃようって声を、笹恋の方に、僕は毎回言ってますよ。
再び、ユーフォニアムの新作を見ることができる喜びを噛み締めながら楽しんでいます。久美子、レナ、塚本が紆余曲折しながら成長する姿を最後まで見届けたいと思います。前期では毎回急死させられていた僕やばが、本当に良かった、はい。市川がかっこよすぎてライバル出現とかならないことを祈っています。アイアイパソコンさん、毎回集計ありがとうございます。今期もよろしくお願いします。他にもまだまだあるんで、ちょっと抜粋して読みたいと思いますが、クユクール、下界、エリーゼも含めると悪欲レイジャーものが3作もあったのですが、それぞれ個性があって美味しくいただきました。また、マト星兵のスレーブのご褒美システムはノーベル賞もんですね。作画も良くて最高でした。今期は週末トレインがかなり尖ってる印象。テンポのいい会話劇で少しやりすぎ感のあるとんでも設定も慣れれば逆に気持ちいいです。毎度集計ありがとうございます。今期一押しは隣の妖怪さん。飛び抜けたインパクトはないものの日常ファンタジーの奥に緻密な世界観を忍ばせているように感じます。それからなんだかとにかく空気がうまい。同じ妖怪ものである怪異と乙女と神隠しとセットで反復横跳びしながら楽しむことにします。
なるほど。妖怪ものでもこういう結構いろんなタイプのがね、同時に放送してるといいですね。
そうだね。確かに、隣の妖怪さん、面白いもんな、
はい、日常ものと、もう完全にそのなんか、怪ファンタジーもので、冒険談とは言わないですけど。
続いて、熱文字を参考にしてアニメ視聴しています。これからも応援しています。短いコメントもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。今後見てください。
ちゃんとね、聞いてくれてる人やっぱいるんすね、こんだけ。
いやー、ありがたいですね。
全く声に出してくれないから。
本当に。いや、アニメ見るのに忙しいからメールしてないっていう、だけかもしれないです。
前期、前のクールではスナックバスエが違う意味で面白かったですね、というコメントもいただきました。まあ、そうなんだよ。バスエはやっぱりさ、いいんだよね。
そう。
忘却バッテリー、お話うんぬんより宮野守の演技見たさに視聴決定。これは、不術か。
いや、でもやっぱり、あの作品見て最初に思うのはやっぱ宮野さんの演技やっぱすげえなって。
そうだね。
なりますよね。ちゃんと締めるところは締める。
続いて、夜のクラゲ、は泳げないが、動画工房の本気を見ているような気がしてとても感動しました。またとんでもないオリジナル作品ができてしまったのではないでしょうか、というコメントをいただきましたね。確かになんか夜のクラゲ泳げないは、なんて言うんだろう、やっぱ居場所がない女の子たちの集まりというか、どっかでやっぱ弾かれてしまった人たちが集まって、はい、で、なんか結構やっぱシリアス作品ってことになるのかな。
そうなん、結構最近そういう作品多いですね。まあ、ね、今期やってるガールズバンドクライとかも、
そう。
あとそのバンドリのイッツマイゴーとかも、そういうなんかちょっと、うつうつとした日常になんか嫌気がさせてる女の子がちょっと、 まあ、一旗あげるじゃないですけど、そういう感じのお話みたいなのが、
うん、
で、しかもやっぱ舞台設定も現代の日本とかなんで、
うん、
ちょっと入り込みやすい。
うん、そうだね。
わかりやすいですもんね。
続いて、アイアパソコン様、毎度お疲れ様です。ありがとうございます。今期は UFO、このスバ、ゆるキャンなど3機が強いですね。忘却バッテリー、原作既読勢として期待してる。アニメで動きがつくと普通のバトルアニメになりそうで不安だった早々のフリーレンが、漫画の雰囲気を保ちつつゴリゴリ動くアニメーション、素晴らしいアニメ化でした。アニメスタッフ、皆さんありがとう。2期発表はよ。魔法少女に憧れても来いというね、メッセージもいただきました。確か。あとは、昔のアニメのリメイク、続編は最近よくありますが、ゼロの使い魔スタッフで制作のレベル2元勇者と、うん、狼と香辛料、黒執事など、今回は自分が学生で感受性が高い時に見ていたアニメがばかりでとても刺さってます。年取ったなぁ。うん、いや、だって10年以上空いてるもんね。
そうですね。まあ。
15年以上かな。
今結構なんか、オタクと言われてない人たちでも結構アニメ見るじゃないですか。結構。ああいう人たちって、スタッフロールとかって見てるんですかね。
どうなんだろう。
なんか結構その、前、このネットモデで石井氏が言ってくれた、その、うん、結構ネットでバズる曲って、
うん、
結構みんな誰が歌ってるとか結構どうでもいいみたいな。
そっかそっかそっか。
もう曲の感じが、いいから流行っててみたいな。誰かが作ってる、誰かが歌ってるっていうエモさみたいなのが、
うん、
あんま介入しないっていうのが、うん、結構今のこの感覚としてあるとしたら、
うん、
今の子ってスタッフロールって見てんのかなと、
まあ、
声優さんぐらいなのかなって。
これね、でもね、うん、このネット特にまあ、アマゾンプライムとかネットフリックスで見ると、
はい。
エンディング飛ばす設定になってるから。
あ、僕も見たことあります。なんか、イントロスキップ、エンディングスキップ。
でしょ？
ありますよね。
だからあれ見ないよね。
そうね。しかも自動再生設定とかにしてると、もう自動的に、飛ばすようになってたり。
俺だってわざわざスタッフロールで停止して見てるもん。
うん。
うん。だから、そう、わざわざの手間をかけないと見られないようになっちゃうから、
うん、
そのまま飛ばしちゃう人も結構いるんじゃないかなと思うんだよね。
まあだからそこを見るか見ないかで、そのアニメ、そのなんか、スタイリッシュ、アニメスタイリッシュに見るぜか、
うん、
そのアニメオタクになるかの分かれ目ですよね。
うんうん、そうだよね。本当
に。まあ若い人が全員、ね、やっぱ、スタイリッシュに見てるかっていうと、やっぱ、どうなんだろうってのありますけど、うん、やっぱ多分大半は、スタイリッシュだとは思いますけどね。
そうだよね。続いて、CG アニメーションって動きが過剰になりがちでは、かえって不自然に感じる時があります。モーションアクターも仕事だし動かないといけないって気分になるのかもな。冬アニメで良かったのは休日の悪者さん。終盤心に染みる回もありました。次回オープニング曲も予告のポエムも良かったっていうコメントもいただきました。このね、CG アニメーションに関しては、
はい、
やっぱね、これはまあ、とある監督さんがおっしゃってたんですけど、やりたての人はね、動かしたがるんですよ。
あ、CG アニメーションをやり始めの頃。
監督さんとかアニメーション技術者が、うん、
はい。
やっぱ呼吸をすると同時に肩を動かしたり、髪を動かしたりしすぎると。
うん。
でもアニメっていうのは、いかに止めながら動いて見えるかっていうことがアニメなので、
うん。
CGがもっと馴染んでるアニメとかは、ちゃんとその動きが過剰にならないようにコントロールされてるって言ってました。
なるほど。
だからむしろよく動く CG っていうのは、作画で言うとちょっと荒れてる状態なのかもしれないですね。
うん。まあそのなんか、ちょっとヌルヌル動いてると勘違い。
そうそうそうそう。
してるのかなっていうことですかね。
動きゃいいってもんじゃないっていうね。
うん。
続いて、いつも集計ありがとうございます。今回初めて参加します。ありがとう。ほら。はじめは特別版への投票を目指してみましたが、作品数が足りず5作品を選ぶだけでも悩みました。
うん、
新前件を3ヶ月に一度の苦行と呼ぶ理由のほんの一端を知りました。悔しいのでまた挑戦させていただきます。東京は今年初の真夏日を記録したと聞きました。これからも長雨、酷暑を控えているかと存じます。何卒お体ご自愛ください。いや、どこからのメールなんだろう、この人。梅雨もない。 梅雨もない。酷暑も、北海道とかかな。海外
なぁ。そうですね。まあでも東京外なのかなって。
ね。そうだね。
ありますけどね。まあでも、長雨だろう、酷暑だろうがね、家にこもれば一緒ですからね。
オタクっぽい話だけど。
アニメ見てる、アニメ見る分には全然困んないですよ。
これ思うのが、やっぱり、たくさん見るっていうことと同じくらい、順位を決めるっていうのがめちゃくちゃ大変なんだよね。
そうですね。結構、まあ、基準が人それぞれ違うのはあるかもしれないですけど、
迷いはない、アシトム君は。
上位5作品ぐらいは、結構すんなり決めるんですけど、そっから先ですよね。
そうそうそうそう。
本当になんか、もう基準としてはなんか、
わかるわ。
はい。基準としてはなんか、1週間家開けるってなって、もう全アニメレコーダーに録画しましたってなって、家帰ってきてまず何から再生するかって想像したときに。
わかるわかるわかるわかるわ。
それをなんか上から順にやってる感じ。
わかる。
ではありますけど。
俺もその、確かにね、上位は迷うけど、5位、6位くらいまではもうすんなり決まるんだよ。
そうですね。
その後なのよ。で、本当に苦じゃないっていう、見るのが苦じゃない。毎週見れるかどうかとか、そういうところがポイント出てくるよね。
そうですね。
とにもかくにも待ちに待った UFO3。一面前から BS12 と BS 松竹で連続で再放送を見た上で劇場版も見返して迎えたのでより格別でした。ザクさん作曲のエンディング曲が集大成感たっぷりの曲に仕上がっていて、聞くたびにもうこれで最後なんだなぁと、毎回感慨深く泣きそうになっています。
いやー。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、II パソコンさんから、メールいただいております。女性への投票を強く呼びかけた効果か、総勢が51名、うち女性10名になりました。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
男性ばかりの投票では偏りが大きく出るので、女性が投票してくださるととても励みになります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月から CM を新しくしていただきありがとうございます。関口記者のパソコン、スマホ教室しませんかの言葉にこうしてか、ほうやのめぐるぐるぐるほうや様からお問い合わせをいただき、第2、第4木曜日の午後にパソコン、スマホ教室を開催することとなりました。
おー、あららら、
すげえ。当初は、創業25周年の自分へのご褒美にと思って始めたスポンサーですが、2年目も継続したことで思わぬご縁がいただけたと本当に感謝です。収益を上げて3年目もスポンサードできるよう頑張ります。その前に体直さなきゃ。いや、本当です
よ。いや、本当、優先、最優先です。
それではまた3ヶ月後ということで、II パソコンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、というわけで、3ヶ月に一度のね、この時間でございました。質問
はい。
本当に毎日アニメ見てますか？
いやー、めちゃくちゃ見てます。もう、なんか、自分がアニメ見始めた頃ってどうやって見てたかって忘れかけてますね。
うん、そうだよね。
なんか、本当に、まあ、十何年前の話ですけど、あの時は、そのテレビで見れるやつ、ほぼ全部見れてた気がするんですけど。
そうだよね。
今期マジで間に合ってないですね。まあ、もう、テレビ録画だけではまず無理で、で、Amazon プライムとかそういう配信サイトを駆使しても、半分見れたかどうか、ぐらいかな。まあでも一応ランキング作れるぐらいは、もちろん見ましたけど、
はいはい、
こんな多いんだ、今アニメってって。
多いっすね。俺もね、でもね、やっぱね、2期目、3期目がなかったら大変だった。
はいはい、はい。
2期目、3期目は、ちゃんともう、最初から答え合わせだから、すんなり見れるんだけど、はい、
うん、
初めて見るやつとかはさ、作画も脚本もキャラクターも全部チェックみたいな感じになるから、結構重労働になってくるんだけど、
はい、
ある程度分かってるやつは、なんかやっぱ楽だなっていうのはありますね。はい、ありがたいですね。
そうですね。ただやっぱ熱文字のおかげで、もう一日中アニメ見るみたいな日とか、作るようになってて。
そうだよね。ごめんね。
はい。いやいや、でもやっぱり、でもやっぱ、続けて見てると、やっぱアニメ見てるの楽しいなって。
そうなのよ。
最終的には、なってますよね。
見出すまでが結構腰重いんだけどね。
そうです。本当に電車の中でも、今やっぱスマホの存在がもうやっぱでかすぎて。
でかいね。
電車の中でも見れるし、うん、まあ家でもスマホで横になりながらでも見れるしっていう。うん、なんか、さあアニメ見るぞって腰を据えて、じゃなくても見れる環境がある分、
うん、
やっぱ昔の新前家に比べたらやりやすくなってるかもしれないですね。
そうだよね。いやー、はい、本当にありがとう、いつも。
いえいえ、こちらこそ本当ありがとうございます。
というわけで結構ね、はい、時間喋っちゃいましたけれども、はい、今回も本当にたっぷり聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
足富慎吾先生。あ、お知らせありますか？
あ、僕は、そうですね、まあ、個人の YouTube でとか、うん、ワールドオーターの YouTube チャンネルとかで、
はい、
ゲーム配信とかたまにやってるので、
ありがとうございます。
よろしければご覧ください。
はい。はい、また、通常放送の時もよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで2024年アニメ新番組4月クール、全部見てみた件期待値ランキングの発表でした。どうもありがとうございました。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までお待ちしております。ハッシュタグは熱文字、ローマ字で熱文字です、ぜひ皆さんポストよろしくお願いをいたします。今週は以上です。どうもありがとうございます。
お疲れ様です。
あなたの困った解決します。アイアイパソコンiipc.net まで。
悩んでる暇があったら動き出せ。